私ね、今職場がね、新宿なんですけど、でね、まあ、お昼休みとかあるわけですよ。そしたらさ、一応外出てね、空気をね、まあ、新鮮な空気吸いたいと。職場の空気をずっと捨ててもね、なんか疲れちゃうなって思うんで、俺は基本的にね、お昼休憩は外行くんですけど、で外行ってね、何食べようかななんて思ってさ、まあ、大概はね、牛丼チェーン行くんですけどね、まあ、何でもありますよ。ね、新宿だからさ、吉野家もあれば、すき家もあって、松屋もあるよね。何でもある。ね、選び放題なんですけど。で、そんなんでさ、まあ、お昼ご飯食べたりしながらね、で食べ終わった後。まあ、ちょっと時間が空くからさ、1時間ぐらいあるからね、その中で牛丼チェーンでね、食べたってさ、まあ、20分30分なもんだからね、だから残り30分あるわけよ。だから、まあ、その時ね、ちょっと散歩したりするわけ。新宿をね、ぐるぐる歩いたりとかね、してさ、あとなんか買い物したりとかね、そのあるわけよ。で、この間たまたま、その新宿の地下街っていうのかな、を歩いてたの。ご飯食べた後ね。で、そしたら、新宿の地下街ってさ、たまになんていうのかな、期間限定のその物販イベントみたいなやってる時あんのよ。でこれはなんかなんだろうね、そのたまたまその一週間ここで安売りの靴を販売しますとかね、うん、なんか CD とか DVD 売りますとかね、そういうのあったりするんだよね。あとなんか物産展っていうほどの大きさじゃないんだけど、なんか沖縄のお菓子売ってますとかね。だかそういうのあったりするようなスペースがあったりするのよ。で、たまたまなんだ、いつもそこ見ないんだけど、なんか、目に留まったのよ。で、なんかやってんなと思って。で、ちょっと時間もあったからね、うん、見てみようかなと思って、本当に、いつもだったら見ないんだけど、たまたま見ようっていう気持ちになって行ったわけ。したらさ、なんか人がいっぱいいるのよ。で、なんかお菓子をね、結構いろんなお菓子売ってるなーみたいな感じの、その物販店みたいなやってたわけ。で、あ、なんかお得なのあんのかなーなんて思って見てたの。したらさ、なんかね、めちゃくちゃお得なのがあって。っていうのが、ビックリマンチョコあるじゃん。ねえ、まあ、おじさん世代ねえ、我ら、アラフォー世代だったらさ、もう本当にビックリマン。ね、ドンピシャ世代だと思うんだけどさ。で、今でもね、新しいビックリマンとかも出てるし、あと今だと、ね、コラボしてるじゃない、ビックリマンとアニメとかさ。で、ちょうどなんか、ね、スパイファミリーとかもね、コラボしたりとかさ。あるからね。もう知らない人はいないと思うね、ビックリマンってね。全世代的に。なんだけどさ、そのビックリマン。みんな大好きですよ。ウェハースもね、もうちょっと飽きちゃうんだけど、いっぱい食べると飽きちゃうんだけど、たまーに食いたくなるウェハースね。もあったりするけどさ。で、そのビックリマンが売ってんのよ。そのなんか安売りって言ったらあれだけどさ。ね、その販売会みたいなところで売ってるわけ。でさ、普通だったらだよ。まあ、ビックリマンってさ、買うときって、その、ウェハースね、一個ずつ買うわけじゃない。一袋っていうの。で、買って。なんだけど、それ、その、一個単位で売ってないのよ。そこは。袋で売ってないの。箱で売ってんのよ。いや、箱で売ってるってことあると思うんだけど、なんかね、そこに、そう、金額が書いてあるわけよ。ビックリマン。ね、今回売ったのが、多分、今売ってるビックリマンの最新シリーズ。ね、コラボじゃないやつの最新シリーズで、天使が悪魔になっちゃった。ビックリマンチョコっていうのがあるわけ。で、これはなんか、天使とね、悪魔とお守りっていうのがね、ビックリマンいるわけなんだけど、それの天使側のキャラが、全部悪魔に変わってるっていうシールなのね。で、結構かっこいいのよ。で、最近のやつだしってところなんだけど、これが、箱で売ってるわけよ。大量に。いくらだと思うっていう。今、ビックリマンって多分ね1個100円すんのよ、一袋ね。コラボとかだともっと高いんでね、120円とかしたりすると思うけど、普通のビックリマンは多分100円ぐらいだと思うんだけど、これがさ、一箱だったらね、金額一応3240円らしいのよ。高いよね、やっぱり今で。やっぱ1個100円するわけだから、30個入ってるからね、やっぱそんぐらいするんだけどさ。その安売りの時ですね、金額が、なんと、900円。うん、900円って書いてあるのよ。 なんかの間違いかなとか思ったりしたんだけど、何回見ても900円って書いてあるの。いや、こんなことあると思って。だから、まあ、考えられるものとしてね、まあ、いくつあるかわかんないけど、例えばだけど、まあ、賞味期限がギリギリだと。ね、だから売れ残っちゃってて、これどんどんさばかないといけないと。ね、だから賞味期限切れちゃったら売れないからさ。で、考えた時に、ね、3240円を900円にして販売しちゃおうと。その代わり、賞味期限1ヶ月ですよとか。だったら、まあまあわかるじゃん。なんかね、そういうわけでもないっぽいんだよね。何なんだろうと思って。なんか知んないけど、安売りしてんのよ。これ謎。正直ね。で、わけわかんないけど、ただ、3240円のさ、ビックリマン30個セットの箱がさ、900円で手に入るって言ったらさ、まあ買うじゃん。怪しくたってなんだっていいじゃん。まあ買うじゃん。でさ、その箱持って、本当かよと思って、900円大丈夫かと思って。で、レジ行って。したら、レジをやっている人たち、そのスタッフの人たちが、みんななんか同じようなね、パーカーってパーカーじゃないな、ジャンパーみたいな着てるわけ。で、そのジャンパーの、その、胸に、ロゴがついてんだけど、普通にね、ロッテって書いてあるんだよ。だちゃんと、その、ロッテ、ね、ビックリマンってロッテが出してんだけど、だからなんか、その、大量に仕入れちゃって、例えば、豚屋さんがね、大量にビックリマン仕入れたけど、結局さばけなくて、やばいやばいっつって、売らなきゃっつって、じゃあ何でもいいから安くして売っちゃおうぜっつって、やってるわけじゃないの。販売している、ロッテがやってんのよ、多分ね。で、これわかんない。正式にはわかんないけど、ちゃんと、ジャンパーは着てた。ロッテのね。だから、何なんだろう。ボランティアかなみたいなね。ところもあるんだけど、ね、ロッテが、最近日本、元気ないじゃん。ね、じゃあ俺たちが元気出させてやるよ。ね、ビックリマンの箱買いとか夢だろって。ね。それは夢だよ、本当に。でもさ、やっぱビックリマン箱買いできないから。で、大人になってね、お金が多少使えるようになったとしても、じゃあビックリマンに3000円出せるって。だから毎日だったらわかるよ。ね、じゃあ1日、1つ。とかね、三つとかね、とかで、でそれで一ヶ月ぐらい経って、あ、30個とかだったらわかるじゃん。でもさ、箱で買わないよね、やっぱね。なんだか気づけば30個あるかもしれないけど、いっぺんに箱で買うってなかなかない経験だしさ、で特に今はさ、その箱でも売ってないっちゃ売ってないじゃない。コンビニとか行ってもさ、もうその箱は開けられちゃってるしさ。で、一個ずつ買えるようになってるわけだから。箱で販売してないから、だからさ、そういうのでもね、なんかそう、いい経験できんなと思って。で、そんなんでさ、で、買って。で、これ900円か、すげえなーと思って。で、そんなね、ちょっと嬉しかった、で、気持ちがちょっとありましてですね。だから金額的に言ったらだよ。900円ってことで30個入って900円だから、1個30円なわけ。ビックリマン発売当初。30円だからね。ビックリマンって1個。俺が小学校1年生ぐらいの時かな。は、1個30円だし、多分消費税もその頃なかったのよね。まだ日本は。どんだけ俺おじさんなんだよと思うけど。ビックリマンが30円で消費税もなかったのみたいな。おじさん何歳みたいな感じになっちゃうけど、いや、そう、おじさん、ね、43歳だから、ね、まあ、それはそうなんだけどさ、35年ぐらい前は、そういう状況だったんだよね。そう、なんか、ね、だからあの頃の、なんか感じ、ビックリマンは1個30円、ね、消費税もないっていう感じで、こう変えたから、なんかすごい良かったよね、と思って。でさ、家帰ってきてさ、で、まあ、でも、これ持って帰りだから思ったけど、こんな食えっかなって。ね、正直思ってた ところもある。まあ私もさ、その12月頭ぐらいまでね、結構ダイエットして。で、そっからまあ徐々に徐々にね、食べる量が増えたりとか、まあいろいろあるわけなんだけど。いや、とはいえ、そう、買ったら食べちゃうから、そんな買わないようにしてる自分もまだいるわけよ。だけどさ、箱で買っちゃったらさ、食べ放題じゃん。30個。 だからこれどうしよう。めっちゃ食べ、1日で30個食べちゃったらどうしようとか思ったんだけど、うん、やっぱ飽きるね。びっくりマンって、1個目うまいんだよ。でも2個目からは飽きるんだよね。で3個食うと胸焼けしてくんだよね。そういう仕組みになってるから、まあ、ある意味、ね、制御できてるかなと思うんだけど。でも、食べちゃうときは、やっぱり1回で5個ぐらい食べちゃう、俺ね。お菓子好きなんで、結局ね。そう、だからビックリマンも、昔はね、社会問題だったわけよ。みんなシールが欲しかったわけ。だから、ビックリマン買うじゃん。で、シールだけ抜いて、で、その中のお菓子とかは捨てちゃうっていうのが本当にその35年ぐらい前ってちょっと一個問題だったんだよね。社会的に。そう、ありえないじゃん。昔はさ、お菓子を食べたくてお菓子買うわけだよね。なんだけどシールが目当てだからお菓子捨てちゃうっていう行為、これビックリマンだけだよ本当に。だからさ、そういうのもあったんだけどね。だからその後ビックリマンはね、チョコじゃなくてアイスとかもあったけど、アイスも捨てられてたもんね。アイスはいくら60円だったかな。だけどね、シールだけ抜いてアイス捨ててあったりとかもあったし、だからね、本当にまあそのぐらいね、あの頃の若者はね、この取り憑かれるようにね、うん、シールを集めてたわけなんだけど、そうだからそんなのがね多くて、本当ビックリマンはあの欲しくても手に入んないぐらい売れてたからね。一人三個までって決まってたからね。もうリアルに。その35年前は。そうだよね。そう、スーパーとか行ってもね。まあ、あとコンビニとかもそう、俺たちがちっちゃい頃にちょっとできた頃なんだけど。それでも、ちゃんと、あの、書いてあった。ビックリマンのそのね、あの、売ってるところに、ね、ビックリマンは一人三個までって。だから100円以内で、ね、90円なんだけどね。そう、だからそういうのあったからね。この箱買いっていうのは本当にね、夢なのよ。本来3個しか買えないんだから。それ30個買えちゃうんだからね。最高なんだけど。俺1回だけね、箱買いしたことあんのよ。実は。これ俺がしたわけじゃないんだけど、小学生の頃。熱出ちゃったね、多分ね。熱出ちゃって、で、辛いな。まあ、もともとね、俺体すごい弱いからさ。で、ちっちゃい頃はすごいいつも熱出してたからね。あれなんだけど。で、そんな時に、なんか熱、まあ、ちょっと風邪が治りかけみたいなタイミングで。で、なんか親と、スーパーに買い物に行ったのよ。ね。で、なんか治りかけだったんだか、なんだか、そう、あんまそこまで覚えてないんだけどね。うん。治った後なのかわかんないけど。で、そこで、その、なんか元気になるようにではないんだけども、なんかビックリマンをね、一回箱で買ってもらったことあんのよ。多分俺の記憶だともうちっちゃすぎるからもうあんま覚えてないけど、多分やっぱその風邪とか病気とかしてて、それでなんかちょっとわがまま聞いてもらえたみたいな、なんかそんな感じだったような記憶あるんだよね。その時に初めて俺箱買いしてもらったんだよね。その時の段の、あの、シールは、本当に今、いっぱいね、持ってるんだけどさ、その時ね、いっぱい出たやつね。っていうのでさ、だから、ちゃんと、それを、その時親に買ってもらったからさ、じゃ自分のお金で買ったっていうのは、今回初めてだからね、箱で買ったのね。そういうのはちょっと嬉しかったなーなんてね、ちょっと思ったりしましたけどもね。まあ、そんな、ね。で、その後ね、翌日も、見に行ったのよ。な、本日初日、ね、販売初日です、みたいな書いてあったから、だからもう翌日になったらなくなってんだろうなと思って、もう一回見に行ったわけ。そしたらね、あの、初日よりもね、積んであった。まだあるんだと思って。だってさ、結構売れてったよ。うん、ちょっと見てる限りで、もうガンガン売れてってるから、ビックリマン箱で。でも、二日目まだあるんだと思って。どんだけ、ねえ、持ってきてるんだ在庫と思って。だったんだけど、さすがに、3日目4日目ぐらいかな。行ったのよ俺。ちょっと予定があって、友達とね、夜会うっていう予定があったの。だから、もし、そのまだビックリマン箱で買えるようだったら、 で、友達にお土産じゃないけどさ、なかなかないでしょ。ね、びっくりマン箱でもらうなんていうさ、こともさ。しかもそれがさ、こっちとしてもさ、いや、3000円ぐらいのお菓子を持ってくのも菓子折りじゃん、そんなの。まあ、ちょっと、あれだけど、900円だったらさ、ね、ちょっとさ、ね、なんか、たまたまなんかあったからって買ってきたんだって。で、渡してもさ、そのなんか重荷にもならない金額じゃない。1000円以内だからね。っていうのもあって、おもろいかなと思って。行ったんだけど、さすがになかったわ。あったらなぁと思ったんだけどね。そうだ、そんなんでね。まあだから、たまたまいいタイミングで気づいてさ、で、見つけられたからよかったけどね。だから、で、ちょっと、楽しいよ、今。毎日ね、ご飯食べた後とかさ、晩ご飯食べた後に、いつもね、ちょっとお菓子食べたいなとか思うときに、今別に何も考えないでも、びっくりもあるからね。その、お店で販売している、その、なんか箱みたいなのあるわけじゃないですか、びっくりマンのさ。ね、その状態であるからね。そこからウエハース取れるからね。だから、どれがいいやつかなって選べる。それもね、楽しい。昔あったんだよね。びっくりマンのね、その開けたばっかりの箱ね。の中から、どれがヘッドかなってね、当たりのね。やつが、左の奥から2番目がヘッドみたいな噂があったね、昔ね。真相はわかりません。というところでございましたけどもね。まあ、そんな、ね、ちょっと、私もね、昔からびっくりマン好きだったんでね。今週はね、この箱買いできたことでね、ちょっとテンション上がりましたんでね。まあ、そんな話からね、今日始まりましたんでね。まあ、よかったら、まあ、こんなね、幼少期に戻った気持ちでね、ちょっと長々とお話ししたいと思いますんでね。よかったら、最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。いうわけでね、まあ今週はそんな感じかね。まあびっくりマンはね、やっぱ永遠にまあ好きですから私もね。で今回で十、童貞ネットってこのねラジオ始めてね、この間の12月のクリスマスのタイミングで15周年っていうのを迎えたわけ。で、その時に15周年記念ステッカーってのを作ったんだけど、それの裏面は、もう完全にビックリマンだから。結構、いいクオリティでできたと思ってんだよね。なので、まあ、そんなね、私はもう、なんていうの、そういう、自分のね、グッズを作る時ですら、やっぱりビックリマンに取り憑かれてますからね。だからね、今回の箱買いできたのはね、めちゃめちゃね、テンション上がったかなっていうね、話だったんですけどもね。でも、何だったんだろうね、正直。理由は分かんないからね。聞くしかなかったんかな。ね、その、レジしてもらってる人にさ、なんで安いんですかみたいなね。聞けばよかったんかもしんないけど、ね、ちょっとね、そのタイミング逃してしまったんでね。真相は分からずと。だからまたどっかでね、ゲリラでやる可能性はあるよね。だからネットとかね、その、リアルタイムなね、ニュースとかっていうのはさ、まあ、ある意味、X。ね、こと、旧ツイッターとかでね、見るとね、ちょいちょい出てくるからさ、だからなんか、ビックリマン、安売りとかね、検索するともしかしたらね、出るかもしれないね。そうだ、こういうのが一応、たまにね、だから出現するよという。まあ、そんなね、お得情報でございましたけどもね。で、あと今週なんですけど、まあ、何しましたかって話で、ね、ビックリマン買った以外ね。でもないんだよ。正直。っていうのは、まあ、いや、ないとは言うけど、あるよ。あるんだけど、あのね、なんだろう。あんま体調が良くないのかな。コロナになってさ、で、あれからね、一応治って仕事行き始めて、もう2週間経つのよ。なんだけど、ま、咳が止まんないんだよね。今、喋ってる中でね、咳は出てないけども、今日も日中やっぱ咳してたし、あとこのね、ラジオの本編をこうやって今、生配信してるんだけど、 その前の、その雑談ね、ちょっと、前説っていう名の雑談をちょっとやってるんだけど、本番前に。その時はちょっと少し咳出てたから、ねえ、これ何なんだろうなんて思って、今生活してますけど、で、咳止まんないからさ、普通に薬局行ってさ、咳止め買ったもんね、咳止めの薬。そのぐらい、咳込んじゃう。だから、これなんかね、噂でっていうか、さっき聞いた話では、なんかやっぱコロナ治ってから、1ヶ月ぐらいは咳止まんないよ、みたいな、ね、お話もあるっぽいです。まあね、個人差あると思うけどもね。でも、そうだろうなっていうぐらいには咳出てるね。そんな、むせ返るほどの咳でもないけども、結構深い咳は出てるね。なんか、コホっていうよりはなんか、わかんないわ。ちょっと今言っただけなんだけど。なんかね、深い。なんかその、小手先じゃないね。深い。浸透してる感じのね、咳が出てる。そんな感じはしてるよね。だからね、コロナ、まあ、後遺症っていうの？まあ、いろんなのもあると思うけど、味覚がとかさ。あるけど、俺はやっぱ咳だね。ちょっと、しんどいですね。いや、満身創痍だなと思って、本当に。その、咳も出てるし、で、相変わらずね、そのヘルニア。まあ、腰と足が痛いからさ。いや、もう大変だなぁなんて思いながらね、生きてますけど、でもそのヘルニアとかもさ、もう病院行ってないのよ、俺。その、年始がちょうど、年末か、まず年末のタイミングで最後行って、で、年始か。年始が、その、整形外科が休みだったの、普通にね。それで行ってないわけでしょ？その次の週に、俺は、コロナになっちゃってるから、行けなくて、で、次の週は、もういいかなと思って。で、行かなくなっちゃって、もう結局、もう1月1回も整形外科行ってない。っていう状況なのよ。でも、何も変わんない。薬もね、飲んでない。それまでずっとね、これ飲んでくださいみたいに言われて飲んでたのあんの。リリカっていうね、そうなんか、神経系が痛みなくなりますせ、みたいな薬があったりとか、あとは普通の痛み止め、ロキソニンとかね。で、ロキソニン飲むと胃が荒れちゃうから、つって、ムコスタっていうなんか、胃に優しい薬とかを飲みましょうなんて言われて。ずっと飲んでたわけ、俺は。ね、あとメチコバールとかね。飲んでたわけ。そう、栄養価があるみたいなわかんないけどね。飲んでたんだけど、で、今飲んでないの。何にも変わんない。だからさ、まあ、整形外科ってどうなんだろうって思っちゃうよね、正直。で、まあ、薬は薬。で、プラス、リハビリっていうのやってもらったんだけど、別にやってもらったからといって、終わった後、あ、ちょっと楽になったなとかもないわけ。痛いの、普通に変わらず。何にも変わってないの。だから、まあ、正直、通いながら半年も通ってないか。3ヶ月、4ヶ月通ってる中で、これ意味あんのかなと思った。正直ね。せめてさ、やった瞬間は痛みがなくなるとかさ。なって、で、なんか、翌日になったらまた痛み出てきたんですけど、だったらわかるじゃん。それないからさ、それ、意味あんのかな思ってたけど。結局、よくわかんないなっていう感じではあります。でもこっからね、どうしようかなと思って。痛いじゃん。ね、まあ、咳とかはもういいよ。ね、治るでしょ、そのうちね。やっぱこのヘルニアよ、結局は。で、さすがに、俺痛くなっても半年経ってるから、もう治っててもいいだろうと思ってんだけど、まあ何も初期状態と変わってないわけよ。だからさ、この痛みに慣れて、まあ一生付き合っていくか、もしくはもう手術するとか、そういう話になってくるのかもしれないし、それこそあと他にはね、民間療法とかいっぱいあるからさ、そういうのをね、ちょこちょこ試したりとか、いうところなのかなぁと思ってんだけどね。だから今度またね、この間足伸ばし法っていうね、その謎の整体行ってきたわけなんだけど、 あれ正しくはですね、促進法っていう名前らしいね。うん。友達にね、俺紹介してもらったんだけど、その友達が最初足伸ばし法って言ってたからさ、特に疑問にも思わず、ね、足伸ばし法って言ってたけど、なんか、後日その友達がね、もう一回その整体行った時にね、聞いたらしくて、うん、促進法だって言ってたらしいんでね。うん、おそらく促進法でしょうということなんだけど。あともう一回行こうかな、ね、促進法に関してはね。で、それで治んなかった時に、次、どうしよっかな、みたいな感じなんだけど。でもなんかね、自分でもできることあるかなとは思ってんの。で、一個思ってるのは、最近なんか足首が痛いのよ。特にね。なんか足首の方からやっぱりやらかしてる感があって、ねえ、なんかその MRI 撮ったらさ、腰が悪いよと、ヘルニアですよって言われてるけど、なんか足首なんじゃねえかなってずっと思ってんのよ、俺。だから、とはいえね、夜さ、俺、湯船とか入らないわけよ、今。昔はね、夜お風呂入ったりとか湯船入ったりとかしてた時期もあったんだよ、もちろんね。だけども、ここ最近は、もう夜俺、お風呂入ってないわけ。朝、シャワー浴びて、で、仕事行くみたいな感じになってるから、だから、その、体が、その、芯からあったかくなるってことってないのよ、今ね。あんまこれも良くないなと思ってて。かといって、夜お風呂入るのは、ちょっと、だるいのよ。だるいっていうのも良くないんだけど、でも諦めちゃったの、俺。ね、そう、夜お風呂入るっていうことが、なんか、重荷で、うん、そんなことあんのって話なんだけどさ。で、もう諦めて、もう朝入ろうっていう風に決めちゃってからは、まあなんか、まあ気が楽っていうのもあったりするんだけど。で、でも夜さ、お風呂入るのはまた別なんだけど、例えばなんだけど、足湯ってあるじゃん。ね、その足だけお湯に浸からせるってあるじゃない?あれでもいいんじゃないかなと思って。そう、だから、で、足首がね、痛いなと思ってるから、足首とかね、その太ももとか、太ももじゃねえ、ふくらはぎが痛いと思ってるから、その、だから膝のぐらい、膝ぐらいまで、来るようなお湯の浸かり方で足湯したら、いいんじゃないかなと思って。で、それだったらさ、別にお風呂入る感じでもないじゃない。ね、湯船にちょっとだけ半分ぐらいのお湯張って、で、浴槽の縁にさ、腰掛けてさ、ね、足湯すればいいじゃない?で、その時には別に、スマホとかいじりながらさ、ね、YouTube 見たっていいし、アニメ見たっていいし、パズドラしたっていいわけじゃない。で、なんか、うん、そんなんでいいんじゃないかなと思って。そう。だから、ちょっと、ね、整形外科は、もう、当分行かないかなと思ってますけど、もう、今行ってた整形外科はもう行かない。うん。そもそも不信感があったから、俺はね。人の話聞いてくんなかったからさ、先生が。だから、ちょっとなーと思ってたから。だからまあ、行くとしたらまた違うところ行くと思うけど、うん、もう、今まで行ったところは行かない。で、うん、その促進法と、あとは、足湯、うん。これでちょっと、どうなるかななんていうのを、まあ、見ていこうかなと思ってますけどもね。まあ、大変ですよ、本当に。痛えな、痛えななんて思いながらね、もうずっと半年生きてますから。まあ、そんな、ね、状況なんで、なんかね、しんどいなって、うん、やっぱ体が悪いと不健康だとさ心も病んでくるじゃん。だ今週ねちょっとねメンタルまた来ましてですね、いわゆるハイパーネガティブ期がですね今週もやってきましたね。もう最近頻度ね結構多いんだけどさ、なんかなネガティブなっちゃうなーなんて思って、まあ、そんなね状況でございましたけども、っていうのもね、でも、今週ね、そういう心のお話で言うと、まあ、たまたま YouTube 見ててね、一個、なんか、いいなっていうか、うん、心にね、少しね、感じる部分のあったね、YouTube の動画があったんだけど、で、これがね、八木仁平さんっていう人がいるんだけど、これ前に、俺一回、なんか、本とかの話したことあると思うんだけど、八木仁平さん書いてる本で、なんだっけ、好きな、あ、全然名前わかんねえわ。 本も持ってるし、読んだし、多分このラジオでも話してるんだけど、いやみんな知ってると思うよ。八木仁平さんのその著書、うん、八木仁平が出ないね。仁平、八木仁平さんねの著書、世界一優しいやりたいことの見つけ方っていう本があるわけ。でこれの作者の人が、著者の人が YouTube やってるのね。でそれをたまたまっていうか、まあ、一応チャンネル登録してんだけど俺さ。でその動画がね、今週なんか一個見てさ、思うところがあって、っていうのがなんか楽しいことしてますかみたいな話があってさ、動画の中でね。で何したら楽しいかちょっとわかりませんみたいな視聴者の人の声があって、でその時に八木仁平さんが言ったわけよ。その例えばね、もしくはこんなことをしてませんかって、その物事をやるときにその役に立つか役に立たないかでその考えてませんかみたいな物事を。そうじゃないんですよとね、楽しいか楽しくないかね、これで考えましょうっていうちょっと話をしてたわけ。だから考え方はその4つなのね、選択肢は。楽しいか楽しくないか、役に立つか役に立たないかね、まあ、こういう選択肢があるわけなんだけど、で結構やっぱ大人になればなるほど役に立つか立たないかで物事を考えて選択しちゃうよねって。ただこれをやってくとその心が凍ってくんだって。だからなんかその感情が揺さぶられるものでもないじゃん、その役に立つ立たないってさ。例えばさ、なんだろうな、好きなこととかもさ一緒なんだけど、なんだろうね、例えばまあプライベートな時もだけどさ、ね、ビジネスマンだったらさ、ビジネス書読んだりするわけじゃない。でもそれはさ、結局もう役に立つか立たないかって読むわけじゃんね。えその仕事じゃない時間でも本屋行って、じゃあ何の本買おうかなーみたいな、どれ読もうかなーって時にふとね目についた、なんかこれおもろそうだなみたいな、ねえ楽しそうっていう本もあるけど、いやいやとね、また月曜日から仕事だしと、仕事のためになる本読まなくちゃダメだよねってビジネス書をね手に取ったりとかするわけじゃん。そういうことの積み重ねよ結局ね。これは役に立つのか立たないのかっていう選択肢をどうしてもしちゃう。例えばなんかね、そのお金が増える増えないとかさね、なんかその心に正直ではなくて、そのなんか実情に対してどうしていこうとか、そういう方向ばっかりを選んでると、まあ、心が凍っていくと。そうじゃなくて楽しいことをしましょうっていう話なんだって。でまあ確かにそうだよなと思って。で俺も今楽しくないからさ、人生まあ楽しい時は楽しいんだけど、でも正直なこと言えば心の底から楽しいことはないのよ。もう悲しいけど、その昔の 100% 楽しかった時にはいけないんだよね。どうしてもなんか 70%80% ぐらいの楽しさまでは行くんだけど、そのなんか我を忘れるぐらい楽しいとか、ゲラゲラ笑うとか、よだれ垂らしながら笑うとか、そういうのもないし、あとはなんだろうね、その待ち遠しいとかもないじゃん。昔だったらゲームの発売日とかね、もうそんな何ヶ月も前から楽しみで楽しみで、待ち遠しくて、で発売日みたいになるわけじゃん。そういうのもないよね。もっと短いスパンで言えば、毎週の少年ジャンプ発売日楽しみだったよね。でその月曜日に買わなくちゃいけないね、しか販売はほんとされないはずなんだけど、なぜか 2,3 日前になんかよくわかんない酒屋で売ってるみたいなね、月曜日コンビニは月曜日発売なのに酒屋では金曜日売ってるみたいな、あったじゃんそんなの。 で、実際ね、もうあったからそれさ、っていうのもあるから、でも待ち遠しくてさ、フライングゲットしたくなっちゃうわけじゃん。とかね。そう、だからあとは、もちろん遠足とかさ、そう旅行とかね、いう時も、朝早く起きちゃうとかね。そういうさ、なんかワクワクしちゃって眠れないとかさ、朝起きちゃうとかさ、待ち遠しいとかさ、ないよね。まあみんなはまだわかんないよ。あるかもしんないけど、うん、年取れば取るほどなのか、ね、それはわかんないけどね。個人差ももちろんあると思うんだけど、俺はもうないわけ。そこまでにはならない。と思ってて、でもこれは、だからほんと楽しいことがもうわかんなくなってんなと思ってて。だから、先週ちょっとお話ししたね。あのゲーム。ね、俺ゲーム買ったんだけど先週。あの、パルワールドっていうゲーム買ったんだけど、今週一回も起動してないもの。だからもう、多分ゲーム、あんだけ本当に好きだったんだけど、本当ゲームを起動するってことすらしなくなっちゃった。そういう人間ですよ、私は。もう感情が死んでってるなと思って、本当に。だから、こっからね、復活することできないんだろうななんて思ってる中で、ちょっとこの動画に出会ったわけね。八木仁平さんの。ね、その、役に立つ立たないではなくて、楽しい楽しくないで考えて、楽しいって思うことをやりましょう。ね。で、一日何分かでもいいし、ね、そういうのを少しずつやっていきましょうって。そうすると少しずつね、心が溶けていくから、ということらしいんだけど。わかんねえなと思って。何が楽しいんだろうって、ちょっと正直わかんない場合いるんだけどね。そんな中では。でも、そもそも、ね、別に俺は、なんだ、役に立つ立たないで、物事選択してきたわけではないと思ってんの。ここ、ね、この43年間。とかね。ただ、でも、一つ思うのは、楽しい楽しくないかで、は選んでなかったなと思ってるの。特にこの15年間、ラジオ始めて。で、俺基準として、選択の基準は、面白いか面白くないかで選んだわけね。これは、その俺の感情が、楽しい楽しくないではなくて、人に話した時に、面白いか面白くないか、っていう基準で、多分物事すべて選んだの。この15年間って。で、これって、言い換えると、役に立つか立たないかと変わらんのじゃないかなってちょっと思ったわけよ。だってさ、俺の心の話じゃないじゃん。ねえ、その、ワクワクする、眠れないとかね、朝起きちゃうとかってことじゃないのよ。で、別で、おもろいかな、おもろくないかな、ラジオで喋れるかな、どうかなっていうので、すべて選んでるわけよ。もちろんその中には、その俺がね、おもろいと思ってることをもちろんやってるわけだから、その中にね、やっぱり、楽しいっていう成分は入ってるとは思うんだよ。なんだけど、でも大部分は、ちょっとずれてると思うんだよね。ラジオで喋って、おもろいかな、っていう基準がやっぱりすごい大半を占めてて、それってその時だけの感情じゃなくて、言ったら来週の放送に役立つかななんだよね。だから俺多分この15年このラジオがやってきたことに後悔があるわけじゃないよ。なんだけど少しそういうね、ラジオのためにすべてを選択してきた15年だったからこそ、もしかしたら今のそういうなんか何事も楽しくないっていう、まあ、メンタル状態になってしまったんじゃないかなとも思ってるの。でも別にね、そのラジオやってたからね、こうなってしまったんだ、後悔とかってわけではないんだけど、全然ね。そうなんだけど、ただ、その一方こういうね、事実ももしかしたらあるのかな、なんて思って。でも難しいよね。ほんと。やっぱり毎週ね、ラジオあるからさ。その中で、何かしらお話はね、やっぱりしたいしさ。 で、できたらね、みんなに面白いななんて思ってもらいたいからさ、日々ね、なんかないかな、なんかないかなって思って生きてるわけ。ね。15年間。まあ、それもな、職業病って言えば職業病なんだろうけどさ、でもさ、その、面白い面白くないでね、判断しないで、楽しい楽しくないかだけで判断したらさ、なんだかわかんないじゃん。その、そもそもラジオで喋れる話じゃないかもしれないしね。楽しいってだけだったらね。だって、例えばじゃあすごいゲーム、ね、これ面白いんだってゲーム見つけたとすんじゃん。それがさ、いいよ、今流行りのさ、すごい面白いゲームだったりとかね。なんか、そのゲームの話をして、1時間とか喋れるんだったら、またいいけど、例えばなんか、じゃ今更かもしんないけど、じゃスーパーマリオブラザーズとね、ファミリーコンピューターでありましたよ、昔ね。マリオ。初代マリオみたいなね、ところですよ。それ、なんか、今更だけどすげえ面白いなーって、もう四六時中やってたらすんじゃん。朝起きてやって、で、仕事行く前もずっとやって、そっから仕事行って、帰ってきて、マリオやりたいっすね、マリオやってって。それをさ、まあ、1週間だったらいいよ。ね、今週めっちゃマリオやってさ、って話になるけど。でもめっちゃ楽しいからって言っても、じゃあそれ1ヶ月、マリオやったとすんじゃん。面白いなーっつって。ね、いつもだったら、ね、1の2まで行って、そっから、ツタで、で、4、で、4面の4の1まで行って、みたいなさ、なんかあるじゃん、そんなのさ。そういうルートで今までやってたけど、これもう、全部の面が面白いっつって。ね、そういうなんか、ね、ワープとかしないで、もう全部1面ずつクリアしていくんだ、とか、やってさ。それ、例えばだよ。本当に楽しいから、つって、1ヶ月やってたとすんじゃん。他のことは何にもしないでね。仕事は、ま、して。ね。それ以外のことは全部、スーパーマリオしたとすんじゃん。さ、どうにもできないじゃん、それ。ラジオでも、いや、今週もマリオやっててさ、とはできないじゃん。だから、楽しいことだけはできないんだよね。悲しいけど。だ、ラジオやってなかったらできるよ。ラジオやってなかったら、本当にまあ、別にマリオはね、今たまたま出た例だけど、だもっと、その、何の変化もないことかもしんない。ね、人に喋れるような話じゃないかもしんないけど、ただやっぱりこれやってるときめちゃくちゃ楽しいっていうものに出会ったときに、そればっかりはできないんだよね。正直。でもさ、楽しいことってさ、むちゃくちゃやりたいじゃん。ね、寝ても覚めてもやりたい。っていう思うものが本当に楽しいものじゃない？だからさ、むずいよね、そこね。例えば1日1時間にしましょうとかさ。ねえ、その楽しいことは。やってると、結局熱は冷めてくんだよね。おもろい時、おもろいというか楽しい時に、がっつり楽しむからこそ、さらに熱が上がって面白くなってくるわけであってさ。それをなんか制御しながらやってたら、なんか面白さも、ねえ、半減するし。って思うと、なんかなーなんて思って。だそんななんか葛藤はあるわけで、私にもね。まあ、そんな話。をちょっと思ったかなーって。だから、その、楽しいことは分かんなかった。結局ね、何したら楽しいかなとは分かんないけど、ただその原因っていうのは、やっぱりその、役に立つこと。っていう選択を、無意識でやってた。おもろいこと探しっていうのは、実質ね、役に立つこと探しでもあったかなっていうふうにはちょっと思ったかなっていうので、まあ、少しね、原因が分かったかなっていう、まあ、そんなね、今週の気づきかな。だからもうすべてがすべてね、そのおもろいことにつなげなくても。だ正直さ、ラジオで喋れないこと、やってもしゃあないじゃん。俺は思って生きてるわけよ。ね、15年間。ずーっとそれ思ってるからさ。だって、ラジオで喋れないことやってもさ、意味ないじゃん。意味ないっていうか、もったいないじゃん。せっかくなんかやるんだったら喋れる方がいいじゃん。って思うからさ。選択肢も全部そうなるしね。なんだけど。まあ、そうじゃないなーって、思ったりもするよね。 だから、なんだろうね。もう少し、一日、ね、さっき言ったように、本当は、楽しいって思うことは、無限にやった方がいいんだけど、とはいえ、まあ一日一時間でもね、やらないよりはいいから。だから、なんかその、ラジオでは喋れないことかもしんないけど、楽しいって思えることを少しずつ増やしていこうかなってね、思ってはいるんだけどね。だからもう、でもアニメとかなんでね、言ったら俺はアニメ見るのは好き。うん、今でもね。だから、でもアニメも少し繋がるんだよね。結局ラジオで喋ろうかなとかってあるじゃん。でも喋んないこと。何があんだろうね。なかなかないけどね。そう。でもやっぱそういうのはね、大事かなと思ってこれからちょっと探していきたいと、ね、思ってますけども、あとはね、まああと想像力とかもね、鍛えないと、なんかその楽しいって思えなくなってくるのかなと思うんだよね。そう。で、想像力があった頃、ちっちゃい頃とかってさ、何でも想像力豊かじゃない？あの頃って結構楽しかったね。妄想もできるし、空想もできるし。だから、そういうのも少しね、また、なんか脳トレじゃないけどもさ、鍛えていかないと、なんかそう、現実しか見えない、役に立つ立たないしか、わかんないような人間に、本当になっちゃうから、100%。じゃなくて、やっぱ妄想空想ができることによって楽しいって思える感覚はまた戻ってくるところもあると思うんで、でこれが一番俺鍛えられるのは何かなと思うと、小説を読むことだと思うんだよね。急に来たけど、そうあのね、アニメは楽しいすごくなんだけど、結局はもう提供されているものを見てるから、そのなんだ、自分の中で空想はしないんだよね。目の前のもので面白いってなってる。それはね、アニメだったりとかテレビだったりとか映画だったりとか、そういうの全部そうなんだけど、小説だけは頭で想像しないといけないし、想像しちゃうんだよね。だからね、まあ、ラジオもそうかもしんないね。ラジオも聞くとね、自分の中で情景を想像してとかなるけど、でも最近俺が聞いてるラジオはあんまりなんか情景を思い浮かべるようなラジオも そんな多くなくて、だからそうするとやっぱ小説かなってね。本読んだ方がいいよとか活字読んだ方がいいよとかあるけど、ビジネス書を読んでも想像力はなんか上がらないんだよね。そうだ、実務的にいいかもしんないよ、もちろんね、実用書は。だけどじゃあ今足りないのって何って言ったら、やっぱ空想力、想像力なんだよね。だからやっぱ小説を読む、これはなんか大事な気はしてるよね。漫画でもないんだよ。漫画もその提供されちゃってんのよ、イメージが。脳内で想像力を働かせるっていう、そういうトレーニングね、楽しめてねえなって話なんだけど、楽しむためにはトレーニング必要かなと思って、小説読まないといけないなーなんていうのは、ね、思ってて、結構転がってんのよ、まだ読んでない小説、昔買ったんだけどっていうね。前ちょっと紹介したあのクラインの壺っていうね、小説があったんだけど、で10年越しぐらいにね、読もうと思って買ってね、ずっと読んでなかったから、50ページぐらい読んで止まってるからね。だからダメ、ちゃんと読まないとね。まず一冊読むことは大事だよね、なんて思ってる。でその後まだ読みたい本いっぱいあるから、昔友達に誕生日もらったハリーポッター、ハリーポッターのハードカバーのやつが、その 1,2,3巻まで誕生日もらったのよ。結構いい金額するよ。まだ読んでないんだよ俺。何年前、20年ぐらい前もらったんだよ多分。まだね、読んでないし、あの本棚にあるんでちゃんと。だそれも読めるしね。あと俺が昔好きだったあの小説書いてる人で、高畑恭一郎先生っているんだけど、あのまあ、有名なところで言うとクリスクロスとかね、タイムリープとか、あの辺のね、人はダブルキャスト。ね、まあ、この、まあ、三つがすごい有名なんだけど。で、この人が、その後に書いた本があるんだけど、小説。あれもね、俺、全巻持ってんだけど、まだ読んでないのよ。 何年前だろうな。15年前、20年前。まあ、それもそんなもんだと思うよ。読みたい本いっぱいあんのよ、本当は。だからね、普通に楽しくドキドキしたいもんね。うん。昔は面白かったもん。その、ラノベっていうようなものが、まだ言われてない時期だったけど、まあ、言ったらジャンルはラノベね。その、フォーチュンクエストとかさ。ねえ、それこそスレイヤーズとかね。そういうの楽しかった、本当に小説読んでる頃ね。あのワクワクを、ね、もう一度、ね、極道くん万有期、ね、もう一度って思ってます。まあ、そんなことをね、ちょっと思いつつ。ね、だから今度、なんかどっかね、遠出するときとかさ、いつも、ね、電車の中ではね、パズドラしちゃうのよ。ね、それをパズドラを抑えて、小説を読む。まあ、こういう風にしてった方がね、もういいのかもなってちょっと思ったりはしました。うん。まあ、そんな、ね、ちょっと、精神的なね、考え方の話最近多いんですけどね。まあ、そんな話で。気がつけば結構お時間いってるんでね。今日いろいろまだね、話すことたくさんあるんだよね、実は。ね、サクサクちょっと行きたいと思いますけども。今週他にお話ししたかったことなんですけど、ですね、何があるかな。そう。まあ、この話でも一応続きでお話ししちゃおうか。ね。なんか、このラジオね、してる中で、ちょっと思ったことがあるのよ。で、それが、なんか最近、だから最近っていうかな、ここ数年かね、なんかもう、配慮して喋ってるラジオだなと思って。昔はさ、配慮のハの字もなかったのよ、このラジオって。俺が思ったことを言うし、もしかしたら、ねえ、なんか、人の悪口言ってた時もあるけど、で、その人が聞いてる可能性もあるのに、もう構わない感じで喋ったし、そう、なんか、誰が聞いてるかわかんないけど喋っちゃえ、みたいな、感じだったんだよね。だけどさ、今ってさ、逆で、もう誰が聞いてるかわかんないから怖くて喋れないっていうか、なんか配慮しちゃうというか、そういうところすごくあるなと思ってて、で、なんだろうね、なんかそれこそね、その悪口って言ったらまたあれだけど、例えばだけど、じゃあ好き嫌いあるじゃない、みんなさ、ね、食べ物だって好き嫌いあるだろうし、ね、アニメとか映画だって好き嫌いあるじゃん。で、俺は結構昔はその好き嫌い結構はっきり言ってたと思うのよ。例えばじゃあ新しいアニメ始まりました、このアニメめっちゃ面白いよねとも言うし、このアニメマジで面白くないよねとかって話も多分してたと思うのよ。だけどやっぱりさ、なんか長年生きてきたからなのかわかんないけど、なんか配慮しちゃうよね。なんかこの作品ね、好きな人もいるんだろうなとか、で、好きな人がいた時に、ボロクソ言われちゃったら、なんか、ね、楽しむものも楽しめなくなっちゃうだろうな、とかね。そう思ったりとかしちゃうとさ、なんかもう、あんま強く言えないというか、とかもあったりとか、例えばあとね、なんだろうな、最近だとね、このラジオもさ、昔から聞いてる人だったら、これだって、そもそもさ、ラジオ名がさ、童貞ネットって名前なんだからさ、ちょっとね、エロが絡むようなね、話もすごい多かったんだよ。なんだけど、ここ最近あんまりないじゃん。多分、無意識なんだけど、やっぱ避けてるところもあると思うんだよね。っていうのは、なんか、やっぱりその、今ね、腹筋の動画とかやったわけよ。100日後に腹筋が割れるおじさんっていうさ、YouTube の企画でね、動画出してて。で、もしかしたらそっからさ、新しく聞いてくれてるって人が増えたかもしれない、新規リスナーがね。で、別にさ、その人ってさ、童貞ネットっていうさ、ラジオっていうよりは、腹筋を割ってるおじさんが何喋ってんだろうって聞いてくれるわけじゃない。だから、そこで、ね、まあ、おもろい話があれば、ね、じゃあまた次聞こうとかなるかもしれないけど、そのエロとか絡んでくるとさ、ちょっとそういうのはってなる人もいるわけじゃん。だからどうかなとか思ったりとか、あと例えばまあ、ここ1年ぐらいですかね、私推しのバンドでね、トイビーっていうバンドがあるんだけど、 で、結構俺はそのトイビーについてね、まあラジオでも喋ったこともあるし、あとツイッターね、旧ツイッターこと X でもね、まあトイビーのなんか話を出したりとかね、なんかたまにするわけですよ。そうするとさ、まあトイビー界隈のね、人たちがいるわけじゃん。が、もしかしたら、このラジオ聞いてるかもしんないとかたまに思っちゃうわけよ。そうするとさ、下手なことやっぱり言えないじゃん。ねえ。まあ、金玉とかそういうの言えないじゃん、やっぱり。ってなってきたりとか、あとは、ね、この間とかだってさ、お正月、ね、忘年会した時にさ、友達の家行ったわけよ。で、みんな集まってさ、やった時に、友達の息子がいたわけだよね。で、友達の息子はね、俺のことをさ、あの、底辺 YouTuber って呼ぶんだけど、でも底辺 YouTuber も頑張ってんだぜ、つって、で、チャンネル登録してくれよな、って言ったわけ。で、してくれたんだけど、小学生だよ、でも。で、そいつが聞いてる可能性もゼロじゃないじゃん。まあ、聞いてないと思うけどね。うん、こんなよくわかんないおじさんの喋りは聞いてないと思う。見てたとしても、復帰の動画とかは見てくれたかもしんないけど、ラジオは聞かないと思うのよ。だから、でもさ、聞く可能性あるわけじゃん。チャンネル登録お願いしちゃってしてもらったわけだからさ。とかさ、そういうのも考えたりとか、あとは、ね、仕事とかもそうじゃん。あの、俺ね、前の前の職場とかでさ、まあ、上層部に、俺がね、まあ、その SNS やってるとか、こういうラジオやってるとか、もうバレてるわけよ。にもかかわらず、会社のこと喋っちゃうみたいなね。あったりとか。で、それをすることによって、なんか、ね、上司が、ね、直属の上司がさ、なんか言ってきたりとかするわけよ。で、その時に、ん、結構言われたの、その時。ね、あの、前にちょっと喋ったか分かんないけど、もうあんた気持ち悪いんだよとかって言われたの、俺一回。直属の上司にね。だからもう本当に、だから、どうかなーなんて思ったりすんだよね。うん、ちょっと今でもちょっと若干恨んでますけど、俺その人ね。だからそんなんなんだけどさ、だから、その、誰が聞いてるか分かんないわけじゃん。ね。って考えるとさ、で、あと、ね、その、社内だけだったら逆にいいよ。だけど、その、いろんなね、なんかちょっと、そっから紐解いて探していけば、なんかその、俺が働いてる会社にたどり着いたりとかさ、したりとかすると、今度リスナーの人が、ね、その、俺が働いてる会社に対して、なんかやってくるとかってのも過去にあったわけ。とかさ、なんかいろんなことが絡んで、もう、配慮しかしてないの、このラジオ、正直今。そのなんか、昔めとんがったような、イケイケで、もう何でも言ったれ、みたいな、のはもうないのよ。本当に。もう、オブラート。ね、なんか、見つからないようにやってるわけよ、今。それはもう過去にね、こんなことがいっぱいあったからってことなんだけどさ。だからさ、でもそれってさ、楽しくないよねって。思うの、さっきの話と一緒、ね、繋がるけどさ、楽しいですか、楽しくないですかの選択肢で、ね、物事考えていかないと心死んでくよと、ね、凍ってくよって話なわけ。で、そんな中でさ、じゃあその今のじゃあラジオ、楽しいですか、楽しくないですかって話になってくるわけじゃん。いや、俺まだ一応楽しくはやってるんだけど。で、ね、やっぱおもろいことをね、お話ししたいなと思ってはやってるんだけど、でもやっぱりその配慮が大きくなればなるほど楽しいって気持ちはさ少なくはなってくわけじゃん。なくならないとは思うけど、でもマックスかってとマックスじゃないよね。多分5年前10年前ぐらいのタイミングだったら、うん、結構ねイケイケで楽しくやってたと思うんだよ。自分のねあのお給料とかね公開してたしね。もう今できないよ。さすがにね。とかさ。ね、だからさ、なんか難しいなぁと思うんだよね、ほんとね。そう、これがなんか、長年生きてきてしまったがゆえの、悩みなのかもしんないけどもね。だからさ、どうしようかなぁと思ってんだけど、 ね、だからさっき言ったようにそのエロとかさの話もね、ちょっと考えてますよ私も。だってね、腹筋動画から来てくれた人、ね、トイビー界隈の人、あとはね、友達の子供とかさ、いろいろ含めてエロの話ってどうかなって思うのよ。なんか特に俺が喋るときってさ、結構なんか生々しいって言ったらあれだけど、いう話も多いわけよ。だからさ、もう喋んない方がいいのかなこういう話はってちょっと最近思ってはいるんだけど、ただちょっと今週喋ろうかなと思って。エロい話ね。まあ、エロい話ってほどでもないのよ。ただ、まあ、小学生に聞かせる話ではねえなとは思ってる。だからまあそれはね、しょうがない。だってこれラジオ名見てよ、ね、童貞ネットなんだから、ね、だからね、子供聞いてるかね、聞いてないと思うけど、しょうがないよね。そのお父さんの友達はもう頭おかしいんだわこうやってね。でもしょうがない、それはね。そうだから、その子供にこんなラジオ聞かせちゃったっていうね、いうところもう、その、まあ、しゃあないよ。ね。俺と友達だったんだからっていうね。その、お父さん側もね。ダブルですよ。ね、俺には責任ないね。もうね。だから俺はもう好きに、ね、エロい話をしていきますけど、じゃあ、一応ね、エロい話っていうのは、何なのかっていうと、ちょっとね、新コーナーってわけでもないんだけど、ちょっとやっていこうかなと思ってて。じゃあちょっと、こちらね、やっていきましょう。じゃエコーもかけちゃおうかな、久しぶりにね。こちらになります。月一企画、幻の女性は実在していた。まあよくわからんね、コーナー始まりましたけども、いや月1企画でね、やっていこうと思って、一個ね、これ。これ何かっていうと、まあちょっとエロい話をするコーナーではあるんだけど、で、これはね、私ちょっと前々から言ってるんですけど、女性との接点がね、まあ全くないんですよ。生きていく中で。で、まあ本当に彼女がいたのもね、十何年前だかもわかりませんし、そのなんか恋をするとかっていうのももうよくわかんなくなってんのよ。そもそもなんか女性とないのよ、接点が。生きててね。まあ、職場でじゃあ女性いないのとかっていうと、まあ、いますよ。いますが、喋ったりはしないわけですよ。全くね。その、自分は自分の仕事をするみたいな感じだし、で、その話すときっていうのは基本的にはなんか上の人にね質問したりとかそういうのはあるけど、基本的になんかその例えばグループでとかね、チーム組んでなんかやったりとかってコミュニケーションあってミーティングあってとかそういうのないわけ。基本的に一人なわけだからないのよ、女性との接点って。もうで、そんなんやってできてるので、なんかもう女性って本当に存在してるのかなっていう状況なわけ。もうわかんないの、正直。そのいるよ、周りに女性っていう存在はいるんだけど、果たしてだってさ、いるかもしんないけど俺と接点がゼロなわけだから、それいないも同義じゃん。これはね、良くないなと思って、なんかもう少し、このまま行っちゃうとね、その、女性という人種が、本当にこの世にいるんだろうか、っていう状況になると思うのよ。なると思うのよっても表現も、もうちょっとおかしいんだけど、でも本当そのぐらい、その、あれ、女性って、存在してるんだっけみたいな。そもそも女性って何だったんだっけみたいな。そういう、ちょっと次元に行きそうなんで、これ良くないなと。だから、もっと、女性っていうものに、接する。そういう機会をちょっと作っていきたいなと思って。 だから、今回のね、このタイトル、ね、あのコーナー名なんですけど、幻の女性は存在していたっていうね。そういうタイトルなんですけど。まあ、俺の中でも幻ですから、女性なんてね。だってもう、接点ないからね、ほんとね。だから、これあの、よくあった昔のね、あの、月刊ムーとかね、そういうなんか、超常現象系のね、雑誌とかでね、よくありましたけど、ね、幻のムー大陸は存在していたとか、ね、あれちょっとパクったやつなんですけど、ね。ムー大陸はもう女性ですから、ある意味ね。うん、そんなんでちょっとやっていきますけど、で、これ月1企画、なんですよ。で、月に1回、女性と接点を持ちましょうっていうこと、をやっていこうかなと思ってて。で、女性と接点持つってどうやってやるのって話じゃない。で、結局、プライベートではもう会えないのよ。女友達とかってまあまあ、ゼロではないよ。だけどもみんな既婚者だし。それに、なんか、女性っていう性別はそうだけどね。もっと性を感じるようなさ。その、だって、既婚者でさ、だったらもう性もクソもないじゃん、そんなのさ。だから、まあ、独身だよね。独身の女性と、なんか接点を持てることをしていこうということなんですよ。で、じゃあどうやってやんのって話なんだけど、いや、どうにもできないですよ。今のところね。なので、方法としてはさ、なんだろうね。その、マッチングアプリとか、ね。で、会いましょうってやったりとかね。婚活パーティーって、ね、お話しするとか。そういうのもあるかもしれません。でも、はたまた、ね、キャバクラとか。そういうのもいいかもしれません。ね、ガールズバーとかね。ただ、ちょっと待ってくださいと。私思ってるんですよ。女性っていう存在を感じるっていうことっていうのは、お話だけですかって。ね、私思うんですよね。そう。やっぱ女性っていうものが、話す気だけだったら、同性でも異性でも変わんないんですよ。なんだけど、じゃあどこで異性だっていうこと、ね、女性がこのように存在するんだってわかるかっていうと、やっぱ、スキンシップなんだよね。そう。それは別に握手でもいいし、ね、ハグでもいいし。何でもいいと思うんだけど、スキンシップをした時に、ハッとするわけよ。これが、俺はもう全然ないわけ。ね。だから、スキンシップだと。でも、ね、さっき言った通り、マッチングアプリとかでスキンシップはできんし、なかなか。婚活パーティー無理だよ。キャバクラもおさわり NG だし、ガールズバーなんてね、なおのことですよ。じゃあどうすんの？手こきかな、と。ね、手こきだったら、触れてもらえますし。ね。触れてもらえますしってもあれだけどさ。スキンシップってそういうことってね、思ったりするけど、わかりません、私には。だけど、やっぱり、ね、何かしらのスキンシップが、双方向でもいいし、ね、もうなんか片方だとしてもいいと思うんです。ただ、スキンシップをするっていうこと。ね、これがすごく大事。で、ね、それでも異性ということが、すごく感じられるよねって、ことなんですよ。で、そこでようやく、ね、ムー大陸を発見することができると私もね、って思いまして。で、いろいろ考えたんだよ、俺も。そもそも、前に俺がその、風俗、ね、まあ、手こきなんだけど、行ったのも相当前だと思うんだよね。去年の話だから。だ、1年前。とか、そういうレベルかもしんないね。その時も確か、ハグがしたいと。ね、女性とハグがしたい。どうしたらいいんだと。ね、それでいろいろ悩んで出た結果が、手こきに行くっていうね。大体手こきに行ったら、まあ、解決するからさ、この世の、ね、悩みっていうのは。で、今回もそう。ね、結局手こきっていうね。何がいいかっていうと、やっぱ安いのよ。なんかさ、例えばだけど、その、そうだね、なんか彼女みたいないるじゃない。その、 レンタル彼女とかさ。むっちゃ高いじゃん。わけわかんないのに。ね、一緒に、まあ、デートするのはいいよ。とてもいいんだけど、それこそ1時間だ、2時間ださ、ね、デート一緒にしてさ、何万って取られるじゃん。で、手つなげるんだかつなげないんだかわかんないけどさ。って考えたら、手こきってさ、手こきを正当化する話でもないんだけど、手こきってすごくて、まあ、その、時間は正直、今、リハビリなわけだよ、私はね。女性は今存在するのかしないのかっていうレベルまで落ちちゃってるわけだから、まず女性は存在するんだって思えるところまではまずリハビリなわけだよね。で、それだって、それが、女性って存在するんだって思えるのが、普通なわけじゃん。本来ね。でも今もうわかんなくなってるから、普通のところまでまず戻さないといけないわけだよ。リハビリなわけだよね。で、リハビリって、過剰にやってもしょうがないわけよ。ね、それこそ、レンタル彼女で2時間一緒にいたら、大変だよ。それは、もう、トップクラスのアスリートが、2時間コースだよね。でも、最初のリハビリって、何時間もできるもんじゃないよ。もう短くていいの。うん、ただ、回数をこなす。ことが大事だと、私は思ってるんで。で、手こきのいいところは、やっぱ15分だ、20分だと。そのぐらいで終わるんだよね。だから、女性との気まずい空間。ね、そう、慣れてればいいよ、女性に。でもさ、こちとらさ、ムー大陸はあるのかないのかって探してるタイプの人間だからさ。でも話なんて、もう続かないわけよ。2時間はもう無理なわけよ。15分ぐらいだったらなんとかみたいな。で、頑張って頑張っていけるかなっていうのを、繰り返していきたい。で、そこで一番いいのはやっぱ手こき。ね、っていうこと。だと思います。で、だからそういう意味では、短い時間で、お安い金額で。だって一番安いのだとね、フリーで入ると、2980円とかなんだよ。すごいよね。まあ、こっちから触れないよ。うん。その、一番安いプランはこっちから触れません。向こうから触ってきます。ね。ってだけなんだけど、それでもスキンシップっていうのが叶う。それが2980円。しかも、時間はちょうどいい。ね、15分ぐらい。うん、いいよね。だからさ、それで、女性と、少しずつ、なんか、女性っていたんだ、っていうのを、毎回気づくことによって、どうだろう ?1 年後。月1企画これやってって。うん、あ、女性はいたんだってなるかもしんないよね。もうよくわかんない理論になってきたけども。でもこれはね、他にもいろんなメリットが俺あるなと思ってて。ね、もうメリットなしかないんだけど、今回ね。何かっていうと、やっぱり、なんだろうなぁ、メリットあったのかなぁ、ね。メリット今いろいろ絞り出そうとしてたんだけどね。いや、実はあるんですよ。ね。やっぱ女性に、なれたいっていうのもあるし、その、女性がいるんだ、いないんだとかって話もあるけど、ね。結局、いたんだってなったとしてもだよ。その時に女性に免疫がなかったら、またなんか、ね、女性とどんどん離れていっちゃうと思うの、俺は。だから、その女性はいたんだってなった時に、その女性と、その距離感があんまない、ね、壁を作らないで済むような人間になりたい。ね、私はそう思ってます。なので、まあ、毎回ね、そうやってなんか手こきなりなんなり、ちょっと風俗にはなってしまいますけどね。そう。それで、女性と、なんか何気ないお話ができるようになりたい。っていうのを思いますし。あと、まあ、別にこれ慣れる話でもないし、慣れた方がいい話でもないんだけど、風俗ってさ、これめっちゃ緊張すんのいつも。どんな風俗でもね。風俗って呼べるようなものじゃなくてもだよ、もちろん。女性がいる場はすごい緊張しちゃうの。それこそマンツーマンだったらね、すごい緊張するよ。だから、1年後とかでね、一つ目指す形としては、牛丼屋に入るレベル の感覚になりたいなと思って。風俗に入るのと牛丼屋に入るのが同じ感覚で入れるぐらいになりたい。と思ってます。ね、吉野家行きます。松屋行きます。すき家行きます。別に何の緊張もしないよ。入ってさ、注文して、ね、かっくらってさ、出てくわけじゃん。それでいいんだよ。風俗だって。そんななんかかしこまってさ、緊張しますねとか、やんなくていいんだよ。サクッと。ね、それがさ、なんか、ね、吉原の高級ソープとかで言ったらまた別だよ。だって、金額が金額なんだから。高ければ高いほどね、それは、格式高いさ、ね、フランス料理行ってるようなもんだからね。だけど、考えてみてくださいと。ね、手こきです。2980円ですと。もういいでしょうと。ね。そう、牛丼でしょって。思うじゃん。だからそのぐらいのね、大将やってるぐらいの感じで入って、サクサクね。なんか、ちょっと時間あんな、手こき行くぐらいの、うん、ぐらい、腹減ったな、手こき行くって、ぐらいの感覚まで持っていきたい。というのもあります。そう。で、さらになんだけど、もうメリットしかなくて。ね、この一応メリットの話をしまくるっていうだけのコーナーになりそうな気もするんだけど、これね、何がすごいかっていうと、その、基本的に、ウェルカムなんだよ。相手って。だってさ、お金払ってるじゃん、こっちが。だから、別になんかすげえ嫌だなーみたいな感じで対応するわけでもないのよ。で、しかも二人だけの空間になるわけだから、その、できればね、いい空間にしたいじゃん。ね、で、お客さんにも、もちろん楽しんでもらった方が嬉しいわけだし、だから、なんか、向こうも盛り上げようとはしてくれるわけだよね。とかさ。だから、ちょっと肯定的なんだよ。ね、その、最初から。だから、例えばなんだけど、お話もね、もちろんそう、お話の練習というのもできるし、女性と喋るってことの練習もできるし、で、話すことないなと思ったとしたらだよ。俺は、人生相談とかしてもいいんだろうなと思ってんの。ねえ。すごい話だって別に話すことないんだからさ。で、無言になっちゃうよりはさ、なんか喋ってる方がいいじゃんって思うわけよ。で、じゃあ何の話すんのって時に、いいじゃん、人生相談したらいいじゃんって思うのよ。それこそ、まあ、恋愛相談でもいいよね。女の子だからさ、相手はさ。だから、これから、ね、私まだ独身なんでと。ね、恋愛とかね、婚活とか。ね、どうしたらいいかなみたいな話とかもできるわけじゃん。とか。あとはね、それこそなんか最近悩んでるんだって。ね、何やっても楽しくないんだって。いう話をね、して。うん、おもろいことばっかり、ね、ラジオで喋れないことはしたくないとか思って、15年生きてきたらなんか心が凍ってきちゃったんだみたいな話をね、知ったりもできるわけじゃん。別に向こうは拒否しないじゃん。いや、そんな話やめてちょうよってならないし、だから俺は思ったのよ。これ2980円の価値って、えぐいなと思って。だこれは、もうある意味ですけど、教会だよ。うん。教会で、聖母様に、ちょっともうすごい悩んじゃってて、みたいな。あるじゃん、顔は見えないけど、なんかどっかなんか、ね、窓みたいなところにさ、奥、ね、その奥に聖母様がいて、で、そこになんか入ってって、実はこれこれこうで悩んでるんですけど、みたいな。言うと、お言葉もらえたりとかするみたいな、あるじゃん、なんか。それだよ。言ったら。だから、風俗嬢って、聖母だったんだよな、って。いうところにまで行き着く。うん、それがだよ。2980円なんですよ。これ全部網羅してるからね。すごいこと。だって、スキンシップができます。ね。あと、その風俗に行くっていうことの、なんていうの、慣れとかも少しずつできます。で、あと、おしゃべりもできます。密室です。二人です。とか。で、ね、そういう女性っていうのをさ、感じられることができたりとか、で、お悩み相談もできます。しかも、抜けます。ね。 それ抜けますよ。だって手こきなんだからね。抜いてくんなきゃ、それは困っちゃうもんですから。だからこんなのオールインパックになっていくらですかって。2980円です。しかもですよ。これプラス1000円ってあるんですよ。ね、プラス1000円するとどうですかって。こっちもちょっと触れます。おっぱい触れます。で、だからもう、片方だけだったら、やっぱり気持ちがね、通じ合わない。スキンシップでそういうもんですよ。ね、一方的にハグされたって、こっちもハグしてあげたいんだよ。ね、それが、1000円プラスすることによって、おっぱいが揉めます、揉めますと。ね、いうことで、ね、双方で、ちゃんとね、やりとりができるって、ことなんで、いや、素晴らしいなと思って。だから私今回、月1企画一発目。3980円のね、1000円プラスコースで、ね、おっぱいを触りながら、ね、抜いてもらってきました。ね、うん、この言葉だけ聞いたら最低なんだけど、ね、これまで長々といろいろ喋ったからね、うん、正当化されたんじゃないかなと思ってるんですけど、でもこれで、俺はね、思った。やっぱり女性、苦手だなと思って。いや、そりゃそうなんだよ。本当に1年ぶりぐらいに風俗行ってるから、どうしようって。だから女の子とマンツーマンで、個室でね、近いところで喋るってことが、やっぱ緊張すんなーと思って。ほんとダメだわ。だからほんと慣れないと。ほんと牛丼屋入るレベルぐらいまで慣れないと、良くないし、でもやっぱりこれで、その、緊張するっていうことは、なんだろうね、女性が存在するのかしてないのか、まあ、分かってない状況だと思うのよ。ちゃんと認識できた時には緊張しなくなってると思うんだよね。だから、緊張しなくなるまで、こういうね、風俗通いしようかなって思ってます。ね、なんかひどい話なんだけどね。でもね、どうなんだろう。その、結婚しちゃった人とかね、すでにね、その、今聞いてるリスナーの中で結婚してるよって人いたりとか、それこそあと、まあ、恋人がいる、いないとかあると思うけど、10年以上恋人がいない人、ね。どう？女性ってリアル？って話なのよ。いや、リアルじゃねえだろって思うんだよね。だって自分には接点ないんだもん。この世には、ね、半分女性ですよなんて言われても、いや、接点ないから、いないも当然じゃん。いう感覚だよね。ある意味。もしかしたらいるのかもしんないけど、違う国の話だし、自分には関係ない話だしって思っちゃうけど、実は、手を伸ばせば、触れる場所に女性はいるんだよってこと。でも、手伸ばしちゃダメだよ。ね。捕まっちゃうから。そこは、手こきに行って。うん。そうすると、約3000ぐらいで、一応その存在を感じることはできる。で、これを積み重ねることによって、あ、リアルなんだ。女性ってリアルにいるんだ。っていう気持ちにまず持ってくることは大事だよね。って私は思いました。だそんなんで月1企画。ね。ちょっとやっていこうかなと思ってますんで、幻の女性は存在していた。ね。よろしければね、また2月もね、やっていきますから。何の話なんだってことなんだけどね。まあ、そんなね、ところで。もしかしたら友達のね、小学生の子供も聞いてるかもしれませんが。ね、まあ、こんなね、ことですよ。でもこれは、本当に、ねじ曲がってしまった大人の行き着いた場所だから。本来ね、まあ、それこそ今小学生かもしんないけど、ね、中学生、高校生でさ、恋愛したりとかするわけじゃん。ね、中学生で恋愛して、高校生で付き合ってとかさ。で、それこそさ、大学生で結婚とかあるわけだからね。だから、本来は、そういうことなのよ。女性は、普通にリアルに存在していて、ね、それで不思議じゃない。そういう世界、なんだよ。若い頃って。いや、俺だってそうだよ。ね、その、恋愛もしてきたし、ね、お付き合いとかもしてきたよ。だけど、それが、その、順調にいかなくなった時だよね。果たして、ね、女性はリアルなのかなっていう風な 思考になっちゃう。だからそうならないためにもですよ、こういう大人にならないためにもね、しっかりとね、今のうちからね、本当に学生が一番いいの。だいたい聞くじゃん、スポーツ選手とかさ、お笑いとかでもいろいろいるけど、俳優さんとかもね、学生の頃から付き合ってて10年経って結婚しましたとか聞くじゃん。やっぱりね、学生の頃なんだよ、一番はね。なので、こういう大人にならないようにね、しっかりと学生のうちにこの人だっていう人を決めてね、でお付き合いして、でゆくゆくはね結婚するってね、ちゃんと大切にしてあげてねっていうことですから。それができないでね、なんかひねくれ曲がって生きていくと、女性は手こきに行かないと存在しないってなっちゃうからよくないんでね、まあそういう反面教師でね、そんなんでね、参考にしていただけたらと、ね、思っておりますけどもね、まあ、そんなね、コーナーでございましたね。月1企画なんでね、また2月もねやっていきたいと思いますけどもね。一応これはですね、今回は、まあ、手こきでございましたけども。またね、違う、まあ、風俗もね、いろいろありますからね。まあ、その辺もね、今後はね、攻めていきたいなと。ね、そんな風に思っておりますと。
トーテネットアットネトラジ。
そんなわけでね、久しぶりにコーナーやるとね、なんかジングルをつけたくなっちゃうみたいなね、たまにはね流そうかなと思ってね流しましたけども、まあ、そんなんでね、たまにはいいでしょ、こういうコーナーもね、月1企画なんでね。だからこれから私ね、月に1回風俗行くんでしょうね。だってスキンシップを測れなかったらね、本末転倒だからさ、結局おしゃべりだけだとね、あんまわかんないからさ、もしかしたらね、ニューハーフの可能性もあるからね。だから、まあ、もうよくわかんないけど、その話も。まあいいわ。ね。まあやってきますよと。ね。2月もやってきますんで、よろしくお願いしますということだね。じゃあ、ちょっとお便りもね、いただいてるから、ちょっと読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん。ステッカーの公式販売を確認しました。3枚セットで600円。謎のアプリをインストールする必要があるのが手間ですね。また送料が22円とありますが謎です。合わせて発送までの目安が3日後となっているのも含めてパルさん仕様だなって思いました。しかしその行動力はすごいと思います。人生で一度でもマイステッカーを作ったことがある人なんてそんなにいないですよね。ちなみに、手押しとかで、販売は予定していますかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね。15周年記念ステッカーね、このラジオのね、っていうのをこの間作りまして、で、まあ、プレゼント企画をしたんですよ。5名様にちょっとサイン入りのね、ステッカープレゼントしますよみたいな。やって、で一応本日ですね、それの当選者の方にね、発送いたしました。で結構ね、これ年始にもう当選者決まったんだけど、この時期にちょっと発送したのには理由があって、っていうのは、私コロナになっちゃったからさ。で、コロナになった後、そのコロナウイルスが、どのぐらい、その、生存してるかというか、のもあったりするんで、だから結構開けた方がいいなと思って。なんか10日ぐらい経つと死滅するみたいなね、記事があったんで。だから、嫌じゃん、やっぱり。だって、コロナになったやつからさ、シール送られてくるってさ、もうある意味テロじゃん。だから、そんなさ、ね、そのなんか、仕事もね、できないとかね、そのなんかコロナでね、仕事も行けないからとかさ、じゃその間にシール発送しようかなとかやったら、それはテロだから、ちゃんと、ね、2週間前にもう俺、ね、コロナ一応治ってるからさ。で、2週間経ったから、このタイミングで、ね、もう10日以上経ってるからね。そのウイルス的な問題も大丈夫ということで、このタイミングで送りました。ね。いうことです。送れた理由はそれです。 やっぱやだもんね、やっぱね。うん、でも、それでもね、気になる方はもちろんね、消毒とかしてもらって、ね、パルから来たから消毒しなきゃってね、ちょっと悲しい話ですけどもね、いうのもあるかと思います。だからそんなんでね、ちょっと、まあ、送ったんですけど、ね、そのステッカー、まあ、いっぱい作ったんですよ。ね、500枚。500枚ステッカーを作りました。だからこれをね、まあ、プレゼントでもらえなかった人、でも、ちょっと有料でも欲しいよっていう人がもしいればなんだけど、じゃあシールをね、ちょっと販売しようかなっていうことで、ステッカー販売ですよ。いうことで、ちょっと準備をしました。で、先ほどですか、ね、放送始まってからなんですけど、ツイッターの方で、一応買える URL をね、つぶやいたんですけど。で、これね、私もちょっとそこまで分かってない部分もあるんですが、このね、一応アプリで、まあ、なんか、アプリでサービスっていうかな、預かりっていうサービスがあって。で、これを使って、今回シールを販売してます。で、一応3枚セットで600円。で、これは、プレゼントした時と同じ構成になってて、1枚がサイン入り。で、これは家宝にしてください。家宝用。で、あともう1個は、MacBook に貼る用。で、もう一枚は、友達にね、渡して、広めてもらうための布教用と。この3枚セットで販売と。で、600円。で、本来、送料とかもあるんだけど、なんだかわかんないんだけど、この、預かりっていうサービスが、2月いっぱいまで、送料22円なんだって。なので、で、送料はね、購入者負担になっちゃうんだけど、だから、合計で622円です。まあ、2月いっぱいなんだけど。で、これで3枚のステッカーをお送りすることはできますよ、というところになります。ねえ、だから、これね、もしかしたら、なんか、アプリをインストールしないと買えないなんていうのもあるのかもしんないんだけど、一応俺が見た限りは、買うだけだったら、ウェブから買えるっぽい。うん。販売とかをするにあたっては、アプリが絶対必要なんだけど、買うってだけだったら、ウェブから買えるっぽいです。まあ、もちろんね、なんかユーザー登録とかしないといけないかもしんないけど。だから、アプリをインストールしなくてもいけるとは書いてあった。だからこそ、ね、これをちょっと使ったってのもあるんだけど。なので、ね、もし気になる方いらっしゃったらね、購入されてから、まあ、3日以内ぐらいで発送します。ね、まあ、なんか仕事があったりとかね、なんか、例えばだって、ね、ラジオあったらさ、この日はちょっと何も作業できないからさ、とかね、いろいろあるんで、まあ、3日あったらね、さすがに送れるかなと思いますんで。ね、まあ、よかったら、ご購入いただけると。ね、なんかね、あんまりなんかシステム利用料とかもね、取られないのよ。だから、結構、購入していただいた金額、ほぼほぼって言ったらまたあれなんだけど、もちろんね、いろんな諸経費かかってるからあれだけども、結構、私の懐にね、入ってくるので、これがね。だから、なんか、スパチャをするとか、ね、あとはその提供でね、Amazon ギフト券を送るとか、そういうね、ものの一つとして、もちろんシール欲しいよっていう人をいてくれたらもちろん嬉しいけど、なんかそのパルナイト応援のための投げ銭感覚でシール買ってもらうみたいなところでも、まあ、嬉しいかなというところでございましたね。やっぱなんか投げ銭ってさ、そのシステムの中でさ、結構取られんだよね。例えば YouTube でね、スーパーチャットするとね、YouTube がすごい持ってくわけよ。だから俺の手元に残るのってね、どんだけなのって話もあるから、そう考えるとそのシールっていうものがね、その買った人には手元に届くし、しかも俺にもね、そのマネーがさ、そんなに引かれないでね、本当に入ってくるからさ、そういう意味ではなんか、いい感じなのかなって、ね、ちょっと思ったりはしてるんですけどね。そんなんで、だからあとはシールなんてさ、いくらあってもいいじゃん。ね、冷蔵庫にも貼れますよ。ね、家の冷蔵庫にも貼れますし、もちろん仕事で使ってるパソコンにも貼ってくださいよと。ね、 携帯のね、スマホカバーに忍ばせていただいてもいいですし、ね、ラーメン屋行ったらね、ラーメン屋の壁に貼ってもらっても構いませんと。ね。もう、貼りたい放題、シールなんて。だから、ね、3枚とは言わずに、ね、もう100枚、200枚買っていただきたいと、ね、いうところでございますね。なくなったらまた作るから、ね。もうほんとこれでね、もう何人がね、購入するかわかりませんけども、まあね、まあよろしければ、ね、ちょっと興味本位でね、ちょっと買っていただけたら嬉しいなというところでございますね。まあまたね、なんかそのうち、オフ会とかがあるかわかんないけど、まあその時にね、なんかその手売り、うん、とかあるのかね、ちょっとわかりませんけどもね。まあでもその時はその時なんでね、うん、まあ一応、ね、よかったら、当分ね、ないかなと、ね、オフ会はと思ってますんで、まあこの機会にね、購入いただけたらなと思っておりますと、ね、お便りもありがとうございました。じゃあせっかく今ちょっとオフ会みたいな話出たから、まあオフ会に繋がるかとかわかんないんだけど、旅行をね、しようかなってちょっと思ってて、で今年もね、一応年に一回ぐらいは旅行してんのよ。大なり小なりね。で、今年は、本当はね、四国とか行きたかったのよ。ね、まあ、またもちろん沖縄行ってもいいなと思ったし、ただ行ったことないところって考えて、で行きたかったところ考えると、まあ四国とかいいなと思ったの、今年ね。なんだけど、俺ちょっと思ったのが、大阪の飛び田新地ってね、そういうなんか、遊楽みたいなところあるんだけど、飛び田新地に死ぬまでには行きたいって思ってて。前ね、前の大阪旅行では行ったのよ。行ったんだけど、街中をぐるぐるして、見学するみたいなところで終わっちゃって、特になんか、実際の何かはなかったわけ、何も。たこ焼き食って終わっちゃったわけ。だから、ちゃんと飛び田新地を体験したいと思ってて。で、なんだけど、で、せっかくだからそれでね、大阪旅行をしたいなっていう気持ちもあったわけね。飛び田新地で大阪旅行で、そのついでに大阪万博も行きたいなと思ったんだけど、俺大阪万博って今年かなと思ったら来年なんだねと思って、だから今年は大阪じゃなくて、だ今年は四国にして、来年のね万博に合わせて大阪旅行かななんてちょっと思ったんだけど、で俺ちょっと待てよと思って、ちょっと今、キムタクになっちゃって、超待てようになったんだけど、さ、なんか、怖いなと思って。大阪万博来る、じゃん。で、今、すごく日本ってインバウンドがすごいじゃない？外国人の旅行客の人すんごい多いじゃない？で、大阪にね、そしたら万博でみんな来るじゃん。海外から。その時に、昔だったらね、これが日本の文化だからもう文句言うなみたいな。あったかもしんないけど、なんかどんどんどんどん日本もさ、なんか変な感じになってるじゃない？すごく。なんかその小さい声が大きくなってみたいなさ。で、それに、ね、なんかどんどん文化が、なんかなくされていくとかさ、あったりするから、まあいい文化か悪い文化かはまた別として、ただ、正直この万博のタイミングで飛び田新地潰される可能性はゼロじゃないなってちょっと思ったのよ。全然あるじゃん。であれはなんか共存してるわけなんだけど、本当はだけど日本国内だったら共存でいいんだよ。でもなんか海外が絡んでくるとなんかねちょっと怖いなと思って、だからその万博のタイミング、だから来年のタイミングで飛び出し新地が、例えば、あのエリア入れなくなるとかね。せめて、その、なくないはしないけど、その万博がある時だけは入れなくなるとかさ。何かしらの対策は、ゼロじゃないなと思ってて。だから普通の、通常営業の飛び出し新地がね、なんか体験できるのって、下手したら今年いっぱいなんじゃないかなと思ったわけ。だから今年、大阪旅行かなって思って、 で、まあ、どうしようかなってところはあるんだけど、ちょうどさ、この間格安航空チケットあるじゃない？ピーチとかね。で、あそこがね、すごい安いチケットをなんかね、販売しててさ、なんか片道999円とかの国内線とかね、なんかやっててさ、どんだけ安いんだと思ったけど、で、そのタイミングで見たんだけど、まあ、さすがに、まあ、すぐ売り切れちゃったのかわかんないけどね。見る限りなかったんだけど、でも、やっぱり格安航空チケットやっぱ安くて、普通に新幹線でさ、大阪とか行ったらさ、新大阪多分1万ちょっとするじゃない？ 1万2、3000とかするよね、多分ね。もっとするかもしんないね。だから往復で2万5000なり3万円なりとしちゃうと思うのよ。でも、格安航空チケットだったら、片道5000円ぐらいで行けちゃうのよ。もっと安い日もあったわ。3490円とかの日もあったわ。だからそういうのうまくやれば、まあもちろんね、空港までの電車賃とかあるけど、でも往復で、いわゆる電車の半分ぐらいにはなるわけじゃん。1万2、3000円ぐらいで往復できるよね、多分ね。っていうことなんで、まあ、まあ、行っても1万5000とかで往復できるわけじゃん。だからさ、まあ、大阪旅行もね、だからそんなに交通費かからずに行けるかなーなんて思って。で、行くんだったらいつかなって思ったんだけど、まあ、2月はちょっと直近で、ね、俺ももう休み、有給とか取っちゃってるからさ、だからもう無理なんだけど。で、3月。まあ悪くないね。3月悪くない。それか、で4月になると今度花粉症。ね、えぐいから。で5月の上旬までゴールデンウィークで高いじゃん。で6月になると梅雨で雨降ってんじゃん。で7月になってくると暑くて、8月になるとさらに暑くて、みたいな。9月はちょっと先すぎるなと思って。って考えると、まあ3月か5月の下旬。ぐらいに、ちょっと大阪行こうかなーなんて。まだね、チケットとか予約してないんだけどさ。言っても、まあ、一泊二日だよね。土曜日、行って、日曜日帰ってくるとか、かな。だから、そのタイミングでもしかしたら、大阪のオフ会が、夜ね、開催されるかも、可能性もあるよね。で、夜オフ会やって、ちょっと酒飲んで。で、それから、希望者募ってみんなで飛び出しんちみたいな。そういうのもあるかもね、知れないなっていうところでございまして。だからその時にね、ステッカーとかもね、お渡しで直接できるかななんて思ったりはするんだけど。ただやっぱり3月はちょっと直近かな。直近すぎるかな、わかんないんだけど。5月の末か。まあ、どっちかかなーなんて思ってはいるんだけどね。あと、5月とかになってくると、もしかしたらさ、俺もさ、まあ、転職、どうかなわかんないけど、ね。転職もね、今年したいなと思ってるけど、ね。まあ、思ってるだけでね、わかんないけど。そう考えると、先になればなるほど転職してる可能性があるじゃん。だから、今のスケジュールで、その、旅行の日程とか決めちゃうと、転職した先の休みとね、違うかもしんないじゃん。とか考えると、ね、今水曜日休みだからつって、水曜日で、例えば5月とかね、旅行取っちゃったりとかすると、もしかしたら転職しちゃってたら、その日行けないとかもなる可能性があるから、まあちょっと高いね、日にち的には高くなるかもしんないけど、まあ土曜日、絡めた休み、だ土日の、うん、旅行にした方が、まあ、いいのかなってところと、あとね、やっぱり、オフ会するにしてもさ、なんだかんだやっぱり土日休みの人が多分、ね、比較的多いと思うから。まあ、そこも含め、ね、やるのもしかも夜だからね。まあ、仕事があっても夜は来れたりもすると思うんで、まあ、そんな感じでちょっといろいろ考えてはおります。ね。まあ、そんなところかな。だから3月か5月。ね。もしかしたら、ね、あるかもね。5月の方が濃厚かね、もしかしたらね。あったかいし。3月寒いからね。寒いとちょっと嫌なんだよね。 だから、まあ、ちょっと5月末のが濃厚かなって思ってはおります。ね。まあ、そんなね、ところで。まあ、ちょっと未来はね、まだわかりませんけども、そんな感じでございましたと。じゃあ、あとはですね、他のお話もしていきましょう。そう。じゃあ、こちらの話もしていきましょう。これね、今、その2月、ね、もうすでに有給取っちゃってるんだ、みたいな話したんだけど、2月の2日、金曜日、この日私有給取ってるんだよね。なんでかっていうと、そう。ライブがあるんだよ。私が、ね、もうずっと推してるバンドがね、いるんですけど、トイビーっていうね、バンドがいまして。で、トイビーが2月2日の金曜日に、新宿ロフトでワンマンライブをしますという話で、で、この日でね、私はちょっと有給取って行くんですけど、で、チケットはですね、多分まだちょっと残ってるんじゃないかなと思う。まだね、完売ではないっぽいんだけど、ね。なので、もし、このタイミングで、トイビー、ね、パルさんあんだけ言ってるんだったら、ちょっと行ってみようかななんていう人いたら、ぜひっていうね。うん、まあ、ことで、一応、このタイミングでね、お話ししていこうかなと思ったんですけど、でただね、それは、その関東近辺に住んでるとかね、それこそだってこれ金曜日の夜のね、18時半、まあ、18時会場で19時開演なのね。なので、そのぐらいに新宿に来れる人になっちゃうから、まあ数は少ないと思うのよ。平日でね。だけど、ご安心くださいと。今回の、トイビーのライブなんですけど、なんと、YouTube の方でですね、完全無料配信をいたしますという発表がありまして、まあ、前もあったんだよね、完全無料配信で、本当は有料配信とかもあったんだけど、今回に限ってはちょっともう完全無料配信しますよっていうことになったらしいので、もしね、遠方でね、見に行けないよっていう人いて、でも気になってるよと、そんだけパル言うんだったら一回見てもいいかなって思ってる方いらっしゃったら、一応2月2日の金曜日の、一応18時15分から、その YouTube ライブ自体はね、開始されるっぽいので、で、一応チャンネルはですね、トイビーのチャンネルではなくて、トミトイビーさん、ね、ボーカルのトミトイビーさんのチャンネルの方で、この YouTube ライブの配信するので、もしよろしければ、ね、見ていただきたい。で、なんかアーカイブはおそらく残さないということなんで、リアルタイムでしか多分見れないと思うんで、ぜひね、私も現場にいますからね、パルナイトを探すでもいいよね。で、それでよかったら見てもらったら嬉しいなと思っていうお話でございました、ね。だからこのライブ見終わった後、またね、なんかね、もしかしたらトイビーが今後のね、展開があると思うのよ。今度ここでライブするぜとかさね、だから、それも、分かったタイミングで、旅行の計画をね、した方がいいかもしれない。だって、ねえ、もしかしたらだよ、5月末に大阪でライブする可能性もあるわけじゃん。したらね、大阪遠征できるからね、昼間トイビーのライブ行って、で、夜はオフ会して、その後飛び出しんち行ってみたい。で、できるからね。だからちょっとま、そこもね、ま、いろいろ、ま、確認してね、これからちょっと考えていきたいと思ってますけどもね。じゃあ、あとはですね、他、今週の話、まだありますよ、いくらでもね。まだまだ、ね、無限なんですけど、今週、ようやく、終わりました。何がですか？そう。100日後に、腹筋が割れるおじさんの動画の投稿が、終わりました。ついに100日目。ね、投稿しまして。長かったね。12月2日に撮影は終わってたんだけど、もうそっから50日ぐらい経ってんだよね。投稿最後するのにね、と思ってんだけど。一応ね、99日目アップしたのは1月10日だったのよ。で、その後、まあ、コロナになったりとかね、いろいろあったからさ。それで、アップしたのは1月27日にアップしたんで、まあ、約2週間後ぐらいにね、 1日後の話をね、2週間かけてね、ちょっとね、アップするって話ではあったんですけど。で、もう最後の最後でやっちゃったね。だから久しぶりの編集だったからかもしんないんだけど、いつもね、体重測定があるわけよ。体重計に乗って、一応それをね、映し出すっていうのあるんだけど、それを差し込み忘れちゃうってね。なんか最後にやっちゃったなと思って。そんなミスなかったんだけどなと思って。でもまあそれをね、ちょっと、まあ修正かけて、また再アップしてね、やりましたけど、いやでもね、なんかやってよかったなと思うよね。100日間。大変だったけど。で、なんかさ、100日終わったタイミング、その12月2日のタイミングの感想って、そのある意味ダイエットの感想なんだよね。100日間やってきて、ダイエットして腹筋割って、なんか頑張れた感じだったんだけど、今の気持ちって、その動画を全部投稿したっていうところの達成感の気持ちなんだよね。で、俺思ったんだけど、この100日間やってた時、ね、まあまあ言っても、どうだろう。週に5本6本動画上げてたと思うのよ。ほぼほぼ毎日。で、途中から、さすがにラジオがある日だけはきついから、つって、週7が週6になり、さらにそっから週5になり、みたいな。ちょっとね、ずれてったりはしたけども、まあ、ほぼほぼ、週5ぐらいでアップしてたと思うんだよ、動画。結構大変だったんだよね。家帰ってきて、ねえ、だご飯、ね、そのダイエット食作って、で、動画撮影して、編集して、アップして、みたいな。毎日朝4時とか5時になってたからさ、やってたんだけど、よくやってたなと思って。本当に。これ毎日やってたんだろ？すげえなと思ってさ。ね、今ね、そうやって全部撮影終わった後に、あと編集だけ残ってるよって状況にもかかわらず、ね、50日かかってるからさ、その後。ね、だから、大変だよね。一本上げるまで2週間かかったりとかね、してるわけだからさ。それで毎日やったって、なんかちょっと、ね、おかしいんじゃねえかっていうね、こともありましたけど。まあそんなんでね、一応無事完結しましたんでね。もうよろしければ、最後だけでも。まあ、1日目と100日目。うん、だけでも見てもらえると嬉しいかなって。1日目みんなめんどくせえなと思ったら100日目だけでいいと思う。一応1日目の時の俺の様子もね一緒に映してるんで、すごいよ本当に。めちゃくちゃ太ってるからね。だから今はね、もちろんあれからね2ヶ月ぐらい経ってるから、少し体重はも戻ってきてます。まあそのねコロナもあって、なんか食べなきゃとかね、薬飲むためにも体治すためにも食べなきゃって食べまくったから、でも太っちゃったのはあるんだけど、でも最近ここ1週間ぐらいかな、アブローラーはちょっと再開して、徐々にねまたね引き締まってくるのかなと思ってるんだけど、チャンネル登録者数もね今518人までね増えてきましてですね、ありがたい話だよね本当ね。だから今度これからだよね、せっかくね腹筋動画でさ俺を見つけてくれて、でなんか面白そうなことやってんなって思ってくれた人いるわけじゃん。だからこの人たちがまあ登録してる間にね、もちろん登録してくれてさ、これラジオ聞いてくれておもろいなと思ってくれるのが一番嬉しいんだけど、まあそういう人はねそんな多くはないと思うんだよね。だから登録してくれた人がまたねおもろいなと思ってもらえるような動画、かつまた新しい人がね見てくれるような動画をまたなんかシリーズ考えてね、100日企画でも何でもいいんだけどね、定期的にちょっと撮れる動画をやっていきたいなぁとはちょっと思ってるんだけど、まだね特に思いつかないんだよね。100日企画もね、ほんとねもう今月終わっちゃうからさ、1月終わっちゃうじゃない。だからね、その1年間の中でね100日企画3回やるとしたらさ、ね300日じゃん。 ってことはインターバルって60日ぐらいしかないわけ。でその中の今も30日使っちゃってるわけよ、1ヶ月。だから、あと残りインターバルで使えるのって残り30日なのね。だからこっからすぐに100日企画やったとしても、100日企画やりました。インターバル15日。で、100日企画また新しいやります。で、インターバル15日。そんでまた100日企画やりますっていう、そういうね、スパンになってしまうんだなぁと思う。ね、結構ヘビーだなと思ってはいるんですけどもね。まあ、そんな感じで。ね、なんかね、ちょっと YouTube せっかくね、頑張って100日やったからさ、なんかやりたいなとは思っておりますけどもね、まあ、ちょっと考えたいというところでございます。あとはですね、今週あった話、そうね、あ、今日あの、今日っていうかね、あの、もし動画でね、私の方を今日見てるって方はね、わかるかと思うんですけど、あの髪の毛、今ね、結構スッキリしてて、散髪をね、今週したんですけど、いや、今週なんかしなくちゃって思ったんだけど、結局何もできなくて。で、せめてじゃあ髪の毛切ろうと思って、あの、いつものお得意のキュービーハウス行ったんですけど、で今回ね、いつもよりも、なんか結構がっつり切ってるのよ。で、これね、頼み方、いつもだったらね、ここ最近は、サイド4ミリで、かなり上の方まで買ってもらって、あと全体的に 1.5 センチぐらい切ってくださいってだけなの。なんだけど、今回担当してくれた人が、その、ね、横4ミリで、ね、かなり上の方まで買ってくださいって言ったら、その、借り方っていうか、の話をちょっとしてくれて、じゃあ、その借り方としては、その、まっすぐでいいですか？それともちょっと内に入る感じがいいですか？って言われて。内に入る感じで、つって。言ったわけ。俺は頭がさ、結構その、とんがってるのよ。横。なんて、とんがってるって、逆三角形みたいな感じしてんのよ。ポリンキーなの俺。ね、ポリンキーになってて、逆三角形っぽくなってるから、だから、その、まっすぐ、横をね、4ミリで刈るってなると、なんかね、髪の毛がね、横にね、ちょっと広がるのよ。トップ部分がね。だから、それを、まあ、言ったらなんか、鉢とかっていうね、頭の鉢。そこをもうちょっと入る感じにした方が、なんかシュッとするのよ。で、そっちの方が俺は髪の毛好きなのね。言ったらなんかその、まあ、モヒカンに近いというか。まあ、なんか、うん、俺の理想とするような髪型としては、結局、ドラゴンボールのリクームみたいな感じがね、好きなんで、だからサイドはがっつりね、なくしたいし、さらにちょっと内側に入りたい、というところあったんで、なるほどなと、こういう頼み方があったんだなと思って、まあ、次回はね、うん、まあ、そんな頼み方で、ちょっと、まっすぐじゃなくて、ちょっと内に入る感じで、言って頼もうかなと思ったんだけど、ただ髪の毛ってさ、やっぱ、短すぎると、老けるよねと思った。うん。でもちょっとね、髪の毛はね、生えてる方が、って思うね。今回結構ね、がっつりいったから、なんかいつもよりちょっと老けてるよねって思う。ただ、もう43だからね、うん、老けて当然なんだからさ、もういいんだろうって話なんだけどさ。まあ、そんな感じでございましたね。で、あとはですね、今週他にもまだありました。ね、何がありました？そう。友達とね、飲みました。今週ね。まあ、かなり昔からのね、友達、20年以上前からのね、友人たちとちょっと飲んだんですけど、で、なんか、俺仕事終わってから、ね、合流するわ、みたいな話になってさ。だから、事前にね、友達、は、普通に友達同士で飲んでて、で、そこに、ね、後から俺行くみたいな感じになったんだけど。だから、ちょっと俺仕事終わるのもね、ちょっと遅いからさ、20時過ぎちゃうって、そっからね、移動して、だから、もしかしたらもうね、だって6時ぐらいから飲んでればね、2時間半とか経っちゃうぐらいの時間になっちゃうからさ。だからまあまあ、もしかしたら、まあ最後ね、締めのラーメンだけとかになっちゃうかもしんないけど、一応顔出すね、つって、言ったわけ。したらね、案の定でもまあ、1時間半 まあ、2時間近くかでもね、先に、ガンガン飲んでたっぽくてさ。で、めっちゃ飲んでる感じだったんだけど、でもなんか、その、合流して、特に、すぐにね、どっか移動するわけでもなく、継続してね、一席、追加してもらって、で、俺座ってさ。で、じゃあちょっと飲もうか、つって。ね、俺も、ラーメンだけではなくね、お酒もいただいたんだけど。気がつけば、そっからガブガブ、ね、日本酒飲んでて、さらにそっから2時間ぐらい飲んでるっていうね。だから、お会計がなんか天文学的な数字になってたけど、まあまあ、そこはね、私もなんか後から来たからっていうことでね、かなり、ね、お安くね、していただいて、で、申し訳ないなんてね、思いながらもね、ちょっと次のラーメン屋でちょっと出すわ、みたいな、言ってさ、で、行ったんだけど、で、ラーメン屋行ってさ、やっぱ、酒飲んだ後のラーメンってさ、ちょっと犯罪的だよね。むっちゃくちゃうまいなと思って。神田でね、ちょっと飲んでたんだけど、神田の家系ラーメンでさ、ワイズっていうラーメン屋さんがあんの。で、これは秋葉原の方にもあるんだけど、末広町の方かな。にもワイズってあるんだけど、もともとはその神田の店がね、本店というか、だと思うんだけど。で、俺まだ行ったこと俺なくてさ。だから、ね、で、しかも夜遅くまでやってたから、じゃワイズ行こうよ、つって。で、行ってさ。で、食ったんだけど。いや、うめえわ、って。じゃみんな、で、今回3人だったんだけど、俺含めてね。で、みんな大盛りにしてさ。俺と、もう一人は大盛りだった、もともと。で、もう一人が大盛りじゃなかったのよ。で、酔っ払ってるとさ、なんか、で、テンション上がるからさ、大盛り食えよ、とか言ってさ。ね、食券じゃなくて、これ現金でいいですかとか言って。ね。じゃあ、こいつも大盛りです、ね。で、全員大盛りにしてさ。で、食うわけ。で、なんだろうね。やっぱ、お酒飲んでて、テンションも上がってるし、塩分も欲しいしね、とかって、あってさ。もう、みんな、うめえうめえって食ってるわけよ。でも、それって、一つ幸せだなってすごい思ってさ。やっぱなんか、ね、お酒飲んでないとさ、シラフだとさ、分析とかしたりするじゃん、ラーメンに対してもさ。情報をね、求めてさ、分析したりとか、これはどこどこと比べてとかいろいろあるけど、そうじゃなくて、なんかもうよくわかんない状態だけど食うとめちゃくちゃうめえみたいなさ、っていうのを、みんなでうめえうめえ言いながら食うのって、なんか幸せなんだなーって思って。だから美食家、もうもちろんいいよ。ね。俺は若干そっちの節、まああるかどうかわかんないけど、ねえ、やっぱりシラフでさ、食ったらさ、やっぱり、何々と比較してとかさ、考えたりしちゃうけど、でも、ほんと単純に、それこそ、シラフで食うラーメンは、なんか面白いかな、面白くないかな、っていう感覚よね、多分ね。でも、先に酔っ払いながら食うラーメンって、楽しい、楽しくないっていうさ、さっき言ったような話に なってくるのかな、と思って。だからね、なんか幸せだな、ってちょっと思ったのはあるね。で、あとね、なんかやっぱ友達とね、そうやって、いろいろね、酒飲みながら話したけど、なんか、人って、わかんないなって、いうのはちょっと今回思ったね。なんかさ、いや、みんなね、なんか大人になればなるほど、悩みを喋んなくなってくるなって、ちょっと思ったわけ。昔は結構悩みとかさ、いろいろ喋ったと思うんだよね。そう、恋愛だ、仕事ださ、なんかいろんな悩みあったと思うけど、なんか最近、ね、この年代になってくると、悩みっていう話は聞かないんだよね、あんまり。そう、だから健康の話とか、ね、なんか家族の話とか、まあ、仕事の話とかあるかもしんないけど、その、悩みっていう感覚ではないんだよね。だからさ、なんだろうな、ちょっと思ったりはしたわけ。最近みんなのなんか悩みとかあんま喋んないよねみたいな、そういえばそうだねみたいな話になったんだけど、でもなんかね、みんなやっぱあるじゃん、悩みって絶対。だって俺なんてね、四六時中悩んでるからさ、ずっとなんでこんな悩んでんだろうってぐらい悩んでるからさ、ないことないと思うね、みんな大なり小なりあると思うんだけど、でもね、いや、本当にないやつもしかしたらいるかもしれないけど、でも、悩みあるやつ。ね、悩みないやつ。 悩み言わないやつ、でさらに悩みを悟られないようにしてるやつ、いろんなのいるんだなっていうのが今回なんか飲み会してね、ちょっとね感じたかなと思って、うん、すごいよ。なんか知らなかった話とかも結構出たんだけど、その何年も前の話とかでね、実はあの時こうだったんだみたいな話を聞いて、全然わかんなかったみたいな、全く気づかなかったみたいな話が結構あって、すげえなと思って、そのね、悩みが、すんごい悩みがあったとしても、それを悟られないようにしてたんだなぁとかね、いうのを見るとなんかすげえなぁと思って。俺は結構ね、悩みとか弱音とか結構吐くタイプだからさ、そこ隠さないだけど、でもね、なんか人それぞれいろんな考え方があるからさとか思って、うん、改めてね、なんかすごいななんて思ったりとかもするし、でなんかね、友達ってね、俺も結構まあそれなりに友達いるかなーと思うんだけど、でもさ、やっぱその時々でさ、その親密度ってやっぱ違うのかなっていうのはちょっと最近思ってて、これまでも本当になんかすんげー仲良かったやつとかね、いるけど、でも少しずつなんか距離感が変わってったりとかね、するのかなと思ってて、で俺はなんか正直今その距離感が結構わかんなくなってるのね。すんげー仲良かった友達とかとも距離感もちょっとよくわかんなくなったりとか、それこそ親との距離感もちょっともうよくわかんない、正直ね。とか、俺人との距離感が今ちょっとわかんないような状態なの。なんだけど、なんか今回集まったメンツはなんかいい距離感だなーなんてちょっと思ったりはして、うん、だからその時々自分の置かれてる状況だったりとかによって、やっぱ友達ってなんかここが一番フィットする時とかね、いろいろあるんだなと思って。だからね、今の俺の状況だと今回のなんか飲み会すごくフィットしたなって感じもするし、これからね、例えば俺が結婚するとか転職するとかしたらまたね違うフィットの仕方もあるんだろうけど、なんか完全に俺誰もがちょっともう距離がもうわかんないな、距離感あるなって感じちゃってて、 AT フィールドすごかった自分の中で。だけどそれがなんかあんまり感じないで済む集まりだったなーって思えて、まだ希望が一つで残ってたなーと思ってとかね。でもなんかこれはね、なんか思ったんだけど、なんか距離感がわかんなくなってできたのは、一つはね、みんなにね、隙がなくなってきてるなと思って。若い頃ってさ、その隙だらけじゃん。その、できないこともいっぱいあるし、足りてないところもいっぱいあるし、ダメなところもいっぱいあるじゃん。若い頃なんて全員ね。なんだけどさ、だからこそ、お前そこダメだな、みたいな話ができるわけじゃん。いじりじゃないけど、なんかさ、そのウィークポイントをその攻めるわけではないけども、その弱みがあるから、隙があるからこそなんかもっとフランクに喋れるとか、突っ込んだ話ができるとか、自分が同じ部分をさらけられるとかもあると思うんだけど、やっぱ年取るとさ、みんな成長するじゃん。でそのみんな隙があったはずなのに、隙がなくなってくるんで、どんどんね完璧になってきて、いじる場所がないわけよ。むしろなんか俺がいじれるような隙がもうないわけよ。ねえ、いやお前が言うなよみたいになっちゃう、全部が隙がなさすぎて、みんな立派になっちゃって、いいことなんだけど、立派になるのはなんか、隙がなくなっちゃってるんだなみんなと思って。だから少しその学生の頃のノリじゃないけどもが残ってる人ってまだちょっと隙があるかなっていうね、感覚があるからさ。だからね、そのバカ騒ぎするとかね、ラーメンね、もう味もわかんなくなってる、酔っ払ってるからね。だけどさ、 ね、うめえうめえつってさ、食ったりとかさ、なんかそういう、うん、ちょっとやっぱ好きがあるぐらいの方が、なんかいいのかなって、人間は。なんて思った。あるんだろうけどね。みんな、まだまだ好きは。ただなんか外から見ると好きがないように見えちゃう。ところがあるからね。なんかそんなことちょっと感じたかななんて思って。そりゃそうだよ。俺の周りの友達、みんな、できるやつなんだもん。なんで俺だけこんなできねえんだろうと思うけど、みんなできるやつなんだよね。だからそれ好きなくなっちゃうよって話なんだけどさ。もっと、ね、好きだらけでいてほしいなと思うね。なんて、っていう話。で、あとはね、他のお話はですね、じゃ最後こんな話して終わろうか。まあ、別にあれなんだけど、今週読んだ漫画の話なんだけど、だ特にね、今週、その、なんか大きなことをするっていうことはあんまなくて。だって、その手こき行ったのも、昨日だからね、休みの日に行ってないわけ。休みの日に、なんかしなきゃなんかしなきゃって思ってたんだけど、結局、何もできなくて、で、ギリギリの昨日ね、手こき行くっていうね、感じだったんで。で、だから他のね、その休みの日とか何してたのっていうと、その漫画読んだりとかって感じだったんだけど、で、今週読んだ漫画が、アイドルアイドルストーリーっていう漫画があって、これを1巻から3巻まで読んだかな、これ皆さんご存知、ね、動画工房がね、作ったアニメで、ニューゲームっていうね、アニメがあったんだけど、頑張るぞいっていうね、あれ有名なニューゲーム。あれの原作の徳野翔太郎さんっていう人がね、いるんですけど、その人が今連載してる漫画でアイドルアイドルストーリーってのがあって。で、連載当時ちょっと見てたんだけど、で、なんか気づけばちょっと追ってなくて見てなかったんだけど、今3巻まで出てるということで、ちょっと読んでね、見まして。いや、おもろいね、やっぱね。アイドルもの。そのアイドルが、まあ、オーディションに参加して、そこでね、勝ち抜いていくっていうかね、頑張っていくっていう、まあそんなまだストーリーの段階なんだけど、アイドルになるためのね、段階ではあるんだけど、やっぱね、キャラがすごい魅力的だし、絵がね、ほんとやっぱり、綺麗だよね。綺麗で可愛い。ニューゲームの時も思ったけど、結構さ、原作とアニメってさ、アニメの方がさ、綺麗だったりするじゃん。だから、まあそういう、逆もあるけどね、もちろんね。原作の方がめっちゃ良くて、アニメになったらチープになるパターンもあるけど、でも、女の子の可愛い系のものって、結構原作よりもアニメの方が良かったりすること多いと思うんだけど、ニューゲーム、ね、この徳能翔太郎さんの絵に関しては、どっちもいいんだよね。アニメ版もいいし、原作版もいいのよ。お互いね。すごく良くて。で、今回のアイドルアイドルストーリーももちろん、絵はすごく良くて。で、ニューゲームの頃って4コマ漫画だったんだけど、今回のアイドルアイドルストーリーは普通の漫画なのよ。だからね、すごい、いいんじゃないかなと思って。アイドルもの好きな方、ね、ぜひ。可愛い女の子好きな方、ぜひっていうね、感じでした。まあ、これからも、なんか、手放しで、俺の好きな漫画トップ10に入るぜとか、そういう感じではないんだけど、普通にこれからもね、新しいの出たら読もうかなと思ってる。そんななんか、いい作品だと、ね、私思いました。いう感じでしょうか。ねえ、まあ、そんなところでございますかね。まあまあそんなところでね、まあまあお時間もほとんど来ましたんでね、今日この辺で終わりにしていきましょうかね。で、以上来週なんですけども、来週はですね、2月だね、早いね。ほんと今月何してたんだろうね。まあ病気だったからしゃあないかね。とは思うけど早かったね。一応来週は2月の5日の月曜日、また22時からね、 やっていきたいと思いますんで、よろしければね、YouTube ライブの方もね、ぜひ遊びに来ていただきたいというところでございます。というところでしょうかね。だからさ、本当思うのはさ、時間が経つの早いなって話なんだけど、その100日企画した時ね、毎日本当なんかまあ早かったは早、振り返れば早かったけど、100日じゃん、やったじゃん。で、や、うん、結構やったなって思えたと思うのよ、100日間ね。だけどそっからもう50日過ぎてるわけよね。何にもしてないなっていうさ、だから何かしてても100日だし、多分何もしてなくても100日なんだよね、本当に。だからやっぱやんないとダメだなと思う、本当に。寝て起きてても100日経つからすぐ、これ良くないよ本当に。だからなんか目標ではないけどもね、なんかこれをやるぞって決めて、それに向かって1ミリでもいいから進む。だ、そのここに行きたいぞっていうのも頭にない状態が良くないとはやっぱ思うんでね。そうだから今この2ヶ月ぐらい何も頭空っぽなんでね。でも頭空っぽの方が夢詰め込めるって言ってたから、ドラゴンボールも。だからまあいいかもしんないけど、そんなんだからさ、ちょっとね、目標をねちゃんと定めて1ミリでもね前進めるようにね頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。そうなんだよね。まあまあ来週は来週でまたねいろんなお話あるかと思いますけどね、トイビーのライブもありますしね。あと明日ちょっと友達とね飲みに行ったりもするんですけど、そこでねあの久しぶりの企画、内藤を巡る旅ね、これもちょっとやっていきますからね。まあ、そんなんでね、まあ、来週も楽しみにしていただけたらと思いますということでね、今週もね、まあ、長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また来週お会いいたしましょう。さようなら。